よし、では、ラジオテキレッツのパ、この番組は北陸カナダの片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、参加者は今回いつも通り、丸と宮さんと瀬戸さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、
はい。本日8月の26日、第20回でございます。
あら、お、
うん、
もうもしかして20回やってるってことですか？
そうですよ、すげえ、はい。ちなみに
本当に
嘘ついてないです。ちなみにあと1ヶ月で1周年です。
中途半端の時期から始めてるんですね。
中途半端やね。20回1周年、
まあ、大体隔週のつもりでやってきて、だから、
そうだね、
まあ、
だから、でも個別も挟んどるから、
いやでも個別もナンバリングしてるけど、まあ、途中やっぱ長めに会えた時期とかあるから、
隔週とかヤンマガぐらいの、
いやほん、まあ、
ヤンマガは毎週、
真面目に隔週やってれば25回のはずだけど、まあ、このペースでも22回か23回が1周年記念感じになるかなと思
います。1周年か、
なんやかんやで続けとるね、
うん、まあ、続けてますね、
なんやかんや
で、なんやかんやで、うん、はい。で、うん、あ、そうやった、本日、おやつは、金岩にあるまあまあさ、まあ食べながら喋られるとね、やっぱね、面倒くさいと分かったから先に食べてもらった。
もうないって言っちゃった。
いや別に今ここでね、大福食べられてもね、あの後で面倒くさい、
そしゃくもちゃもちゃ言っとるね、もちゃもちゃ。
でも美味しかったね、なおや、
すいません、ティッシュください。ちょっとこぼし気味でしてごめんなさい。
金岩の、なおやかしほさんの、みかん大福。
今日美味しかったわ。
ありがとうございます。みかんを丸々1個使った。
ありがとうございます。あ、すみません。ありがとうございます。
すみません。なるともう、みかん丸々、え、丸々1個ではないか。
いや、丸々1個でした。
まあ、ちっちゃめのみかんを丸々1個って感じで。そうそうそう、
金柑ぐらいのみかんが1個。うん、
甘い、
甘い、
甘
い
ですね。甘かったね。
うん、大
変。甘、酸っぱかったです。
甘、
酸っぱい。
いい
ですね。そんな酸っぱかった？
甘かったです。
痛いだけやんかな。うん、まあ、昔からなんかあるね、見たら1967年そう、なかなかの
小さい店ですね。甘いね。
もう
ちっちゃい。あれちょっと、みかんって今の時期じゃない？もっと本当は寒いよね、時期的にね。旬という
か。冬の感じがする。
まあ、
ものによるんじゃない？
ものによるんじゃない？
そうそう、年中あるものなんですか、あれは。今の時期だけ限定品？
あ、知らない。俺も久しぶりに行ったからさ、久しぶりに行って、あっと思って、パッて買ってきた。
ちゃんとパッケージになってるから。
そう思うと、すごいね。あの、毎回このクオリティ出るんかなっていう。
ちゃんと割引の、でもダメ見てたら 100% って。
あれじゃないか。そういう、ジュースのやつ、
ね。それそれ。
まあまあ、もしかしたらその、このみかん、なんか和歌山かどっかのみかんとか言ったけど、うんうんうん、まあ、このみかんが取れるときはこれやって、まあ、うん。例えば来月再来月言ったら違う
品種の
違う大福に、まあ、同じみかん大福でも違うなってるか、あ、まあ、そもそもみかん大福じゃなくて、まあ、ぶどう大福になったりとか、
八朔大福とかってこと、
シラップ漬けやから日持ちするんじゃない、
ああ、なるほど、それで甘さが強かったわけや、うん、なるほどな、
そう、シロップ漬けじゃなくてシラップ、
シラップ、
シラップとシロップって何が違う、
分からん、
さっき言っとって同じこと言っとったんですか、
シラップ漬けって何っていう、
もしかしたらネイティブな発音なんか、
なるほど、
知らん、まあ、
あれじゃん、つべこべうるせえ黙れってことじゃない、
それはシャラップ、
あ、シャラップやばいやばいやばい、ダメ、突っ込めんかった、
今日は
冴えてるね、冴えとるんか、冴え、生蔵なんかどっちか分からんけど、気づかん、
評価の下りからも、
ああ、あそこら辺はね
ビンビンですよ。
はい、
はい、
しました、
すげえ、
シラップは英語、シロップはオランダ語だそうです。
なんでオランダを選んだかですね。
やっぱ
まあ、それは、
シェラップ。
シェラップ。
多分、江戸時代とか、それまで遡ると、オランダ語の方が多いんだよ。
なるほど。
でも、1960何年創業です
。あ、じゃあ、シラップ漬けってのは、そんだけ昔からあるっていう。
あ、シラップ漬けというその文化がってことね。う
ん、納得しちゃった。
まあ、気になる人が多いんだよね。こうやって叩いたら出てくるってことは、世の中には。
まあ、シロップとシラップでしてると、なんか、まあ、缶詰とかでも時々この表記あるみたいね。
知らん
か
った
、はい、以上お菓子でした、
さすが
美味しかったです、
美味しいございました、
もう情報番組みたいになって
ます、まあいいや、そしたら、あ、しまった、なんかあらかじめ何か話したいことあるかって聞いておきたかったね。 特になさそうだから俺が喋りたいこと喋るね。
おちょっと
何
ちょっと待て待て待て
声がでかい急に何ないか
そう言われるとなんか
ちょっともったいない気がする、
はい、
なんならさじゃあ思いつくまで俺がや
ってきてしょ小田忠夫が俺戸黒に見えた今
戸黒忠夫
違う戸田忠夫藩士八段って剣道の有名な人
あ剣道か
二刀流で全国優勝した今のところ一人だけの人かな
二刀流使っていいんやね
うんいいんですよ
長さも自由な
さあ知らんけどこの人はあの長いの短いの人よね
うん剣道で二刀流ってなんかあんまり
脇差し、
うん、な扱いなのかね脇差しと何か大刀というか
扱いなのかまあ二刀っつったら大体短いのと長いのがあって、
うん、何でもありな、
まあ、二刀はありやったはず確か、
うん、ただやっぱりなんかうち
ゲルグみたいなやつとかも
ゲルググ
なぎなたまで行ったらそれはさすがにあかんでしょ長物はあかんやろ
剣道長さがちょっとわからんげんてね
ああ市内の長さ
うん
待ってなんかあ今同じことですなすいませんあの
あ
でも企画があるんかなと思って
あるんやと思うけどだからそのなんていうの物干し竿っていうか佐々木小次郎みたいに長いのでいいんかなとか思っちゃうよねって、
うんうん、まあ長いのすればうんとか懐に潜り込まれ
そうそうなると瀬戸さんのそのどっなぎなたぐらい長い市内とか
さすがにダメでしょ
そこのだから線引
き物干って言ったらなんかそのぐらいのイメージ
が、まあまあ、
伸びるんか分からんけれど
ただそうさばきやすいけどねあのそんだけないと、うん、剣として扱ったら槍として扱ったらさばきにくいけど、
うん、
あ長い剣は大体月で使うっていう
そうだねそういうふうなイメージあるねあ
なるほどそうそう、まあ、リーチ長いから
そう、
まあ、月はでも一発勝負だからな怖いんやってなな
んか武器であのちょっと小話あって、
うん、
あの大野のお祭りで獅子舞やるんだけど、うんうん、あの一人同級生のお父さんがあの変なことする人がおるんやって
ツンツンするってこと
獅子舞ねんけどあのなんか加藤ちゃんのお面かぶっとったりとかしてあの
ん
最初刀やってんけど鎖鎌とか
持ち出してきて
どこから私物
私物です
それ本当の歯ついたやつ
あ
それは違う
じゃん
それダメやろ、
そうそうなん
やけど芸として
芸として
、うん、
その獅子舞の
何に
フォーマルからちょっとずつ何か変えてきてるってこと
ね邪道になってとるわけや
とかの無知とか
刃物ですらない
あーローズウィップ
最終的にボクシングになっ
ちゃった完全に武器になって武器、まあ、武器といえば武器やけど拳やんっていう
グローブ
グローブ
小銭に握りしめたグローブ
あいつなんやねんってなるんやったかね
いつも盛り上げてくれる面白い人だけど鎖がまあ出てきた時どうなるんやって
次はなんやってみんな多分あれんのね
無知来たからね
シドバイケン
鎖構えから
最終的にはなくなるっていう
無刀流や無刀流
無刀流
ちょっとそんな小話でした
いやいいっすね武器
無刀流じゃなかった巨刀流か
巨刀流
あれか
あれやじゃん二周心
二周心あれ途中までよね
刀
が見ちゃった
ちょっとごめん
俺はあのアニメで全部見ました
はいで何の話だったかあ、まあ、時間だほら間空きすぎて喋りたいこと忘れてしまったのかまあ、なんか、うん、聞いとった番組で科学者の番組で大村にこの戸田忠夫藩士の話があったから面白かったなと喋ろうと思ったんやけど、
うんうん、
間すぎて忘れたまあなんかいろいろと、うん、なんというか
科学者
ま
あ、運動力学みたいな
のあ全然普通に遺伝子工学かなんかやってる人がな3それもその番組もその科学やってる人の3人のやつなんやけど1人が格ゲーが好きでなんかもののストリートファイターの話始めたりとか
うん、
それストリートファイターの話、
うん、ストリートファイトの話ならいいです
うわすげえ超クール
超クールじゃあそれつながりで言ってみたらその
つながったの
つながったの
リサーチャット FM っていうその番組なんやけどその科学者の人の、まあ、サイエンス系というか
アンド FM
んリサーチャット FM
リサーチャット FM
チャット FM
それに、多分最新の回かな、遠藤彩子さん、玲子さん、彩子さんやってたっけなって人がゲストでできたんだけど、 まあなんというか、なんもう天才ってこういう人なんやなって感じのやばい感じの人、
マキセクリスみたいな感じだから
。なんだ、何の天才？
遺伝、何だっけな、これもちゃんとメモっとけばよかったな。メインは、なんか水、水流、流体力学じゃなくて、なんだっけな、水門学とかそんな感じの、あった、
うん、
水の、あったでした、自然界の水の循環を、なんか要は雨降って、地面に染み込んで、流れてって、それでまたなんか蒸発してとかって、そういうのをが、メインの人なんやけど、まあ、一応、回り回って今、その水の流れから、最近だとそのコロナの数をが、ある程度調べれるみたいな、下水を調べたら、この町にはコロナの人が何人ぐらい
関係性があると、
うん、まあ、要はウイルスって流れていくわけだから下水には全部出てる。で、例えばある町からの下水を調べればその町に大体何人おるかっていうのが分かる。で、それが一応 PCR 検査なんかと照らし合わせると割といい精度になってるっていう。
でもそ、金沢でってなって
るんですか？日本だと名古屋かどっかで、愛知県かどっかで、確か、私、まあ、金沢もやってるのか
な。前、そのニュース、金沢でそんなことし
てるの見たことある。この人自体は、もともとアメリカで初めて、バイオなんとかっていう、バイオボットアナリティクスかっていう会社で、におるんやけど、これがなんか、まあ、この会社自体もなんかすごい。
そうね。オケアが儲かるじゃないけど、そんな着眼点から行くってことか。
もともとなんか違ったらしいんやけど、まあ、研究その会社でいろいろとやってる最中に、まあコロナが出てきて、これはコロナでしたよ。なんでやねんって。うん。もともとは向こうの、薬、では、もともとはオピオイドか。アメリカでその鎮痛剤のオピオイドっていうのは結構問題になっとって、こっちのロキソニンみたいな感じで、出すんやけど、オピオイドって日本だともうがんの人の末期治療に使うぐらいクソ強いやつで、まあ、強いってことは、副反応というか
危ないってことや、
うん、これはもう、常習性があって、まあ、何回も使ったらどんどん欲しくなるみたいな、そういうので、
麻薬みたいなあれがある。
それは普通に骨折とかちょっとした怪我で出されるから問題になってるっていうのがあって、そのオピオイドの、中毒とかどれぐらい汚染されてるかっていうのを調べようと思って下水調べてたら、何やか、うん、まあ、調べてる間に、まあ、
コロナもいけるんじゃねみたいな。
いや、というか、やっぱり、こういうのって、研究予算もらわんと、会社が単独でうんってもんじゃないから、うん、じゃあ、その研究予算もらおうと思ったら、やっぱり、社会貢献できる内容にせなあかん。まあ、オピオイドもそれはそれで意味はあったんやろうけども、コロナの方が、より。
まあ、求められとるという
か。そうそうそうそう。うん、で、いい感じにっていう。
なんか、合理的やね。
ニューヨークタイムズかなんかで、2022年、今後伸びる、その、なんだっけ、医療系の会社、
うん、
ランキング、まあ、1位がファイザー、2位が、モデルナ、
うん、
3位がこのバイオボットア
メリカ、そんなすごいね。
全部コロナ関係やな、名前聞いたことあるような感じ、
まあ、そうね、そんな会社の初めスタートアップの3人か4人の1人、
スタートアップ。起業して、その中のあれか、俺一番最初のメンバー。
いや、最初期じゃないんだけど、でも初期に誘われた、もう初め4、5人しかおらなくて、もうみんな研究しとって、
今
は
もう株かばんなん、株もう遅いと、
もう遅いと。で、まあ、この人が、まあ、まあ実際今やってることもすごいんやけど、なんというか話してる内容とか、その諸々の経歴がすごいというか、まあ、山形がどっか出身で、そこのこっちでいう近大附属みたいな、もう県ではナンバーワン、ぶっちぎりナンバーワンの進学校、
うん、
ぶっちぎりナンバーワンすぎて、なんやったら高校で留年するやつもおるぐらいっていう。
あ、難しすぎて。
あ、というよりも他の高校行くぐらいなら1年一流してでもそこの高校入って、そこから東大なり行った方がいいっていうくらいの、
うん、
だからなんかその人の世代、確かこの人30半ばぐらいだったと思うけど、その人の時点でも、クラス40人のうちの1割ぐらいは
年上とか、
そう、一流、うん、一浪しとるみたいな、そういうところに、ね、特に勉強もせず入れたみたいな。
まあまあまあ環境あるね、うん、その人の。
いや、かん、なんだろう
な、なんで、ね、あの瀬戸さんの多分、
あ、そうなの、
奥方の弟さん、うんうん、すごいもんね。
ああ、いや、すごいね。もう僕らからしたらそれはすごいけど、
塾も行かず県トップぐらいのレベル
で、あ、
そんなタイプの人が、
まあ、多分そんな感じの人 多分そういう勉強もせずに、まあ多分勉強をするコツを初めから知ってるみたいな、
そんな感じ、
そんな感じで進学校で行って、
その顔、
いやいやいや、すげえなと思って進学校の中でなんか校則で髪の長さの指定はあったけど色は指定されてないからっつって、なんかおもむろに髪染めてみて、校長室に呼び出し食らって、いやでも校則に変えてないからいいでしょうみたいな、
あーめんどくさいタイプや
一文着
一級のタイプや、一級な
とかしながら、また大学もよくわからんからとりあえず東大だけ受けてみようって受かってとか。
でもそういうなんかそうギフテッド持った人おるよね、頭良すぎて学校行かんとかね。
うん、そうから、
うん、俺知ってるすごい人は全国もし1位ねんけど東大5回か4回か落ちとれん。それは下痢とかあの寝坊とかで、
あ能力以外の部分で
落ちとるっていう。絶対受かれんけど、
数字だけ見れば受かるはずだ
けど、下痢でいけませんでしたとか、あの模試の時にとか
、まあ、ある程度行っちゃってる人はもう、あのあれだな、オードリーさんとかもそうだけど、だけど、まあ、必ずしも学校で成績出す必要はないみたいな。
そうだろうね、うん、長所を伸ばせばおのずとやろ、
まあ、そういう人なんか、まあ、生きていける話では聞いたことあったけど、そのラジオで喋ってるって聞くと、なんかもう天然で頭いいというか、なんというか、うん、
それを感じる節々があったってこと。
というか、いや別に普通でしょみたいな感じで言われるとで、いやすげえな、これだよ。
え、なんでわからないですか。
あ、まあそこまでいかんないけど、いや普通になんか勉強してたら受かっちゃったんですよみたいな。というか、よくわからんからって、東大しか受けんとかって、普通じゃ、滑り止めとかよくわからんからとかって。
まあまあ、受かると分かっとるから。
たまにいいやつは滑り止め
のこと
は分かるってことな。
受かるとも、本人曰くは特に受かるかどうかわからんけど、なんか、その、もたもたしてたら私立の、願書終わってたみたいな、まあ、多分何も考えてない、
うん、だそういう人に限ってたらさっき言ったみたいに大事な日忘れるとかね、 あんま気にしてないから
でだから東大受かって初め、なんかよく分からないけど試験受けたキャンパスと1年が通うキャンパスが別やったっていうんで、その試験受けたキャンパスの部屋近くに部屋借りたら遠かったみたいな話とか、
うん、
うん、受かって大学院かなんかって、その水文学っていうのは、なんか、結構やっぱりアフリカとかあの辺行って、いろいろとフィールドワークするようなもんなんやけど、まあこれも向こう、なんか結構無茶ぶりで、もう、知り合いも何もおらん状態で、とりあえずあそこ行って、これ調べてきてみたいなの行かれて、それをなんとかやっちゃうみたいな。
まあ、何も考えてないけど、やりこなせんのね。
うん、能力が出て、うん。で、そういう女の人、なんか本当に、なんだろうな。カルチャーショックじゃないけど、話聞いてて、なんかこう、ただひたすらすげえなっていう。
ね。
うん。
かわい
い。ああ、でもまあ。
出たよ、この男。
なんだろう、まあ喋り方、その、なんか、かわいらしい感じの喋り方。
おっさんですわ。おっさん。
中島みゆきもかわいい喋り方だ、うん、
まあ調べれば普通に、その、出てくる、もう経歴が出てくるレベルで。
あ、なんて人だったっけ、
遠藤、玲子さんだか、綾子さんだか、どっちだったっけ、
遠藤久美子です。
遠藤昭和生、お前。
遠久美さんです。
遠久美さんか。
いや、すごかった、すごかったっていう。で遠藤、ちなみにその人、そういうすごい人が、今一番、ハマってることが、野球のショート。
え
草野球で、ショート守って、なんて言ってたかな、気持ちよくグラブさばきができるようになりたい。
ショートってどこだったっけ、
サードとセカンドの間。
サードとセカンドの間。
うん、まあ、うん。
まあ、アメリカとかやったら一番
うまいやつがつくところ。
え、そうなんですか、
ショート。はい、まあ、うん。
本当ですか、
ですよ。
ただ、そう、こんだけできる研究やってる人が、今一番ハマってるのが、早朝野球、まあ、草野球かなんかで。ショートの練習してる楽しいって、
いいんじゃないですか、そういう
最初から最後までわからん、ようわからん人やなこの人っていう、そのなんか不愉快なわからんじゃなくて、なんか面白いな こういう人って、
天然な感じなんですね。
そうってのはとてもとても楽しかった。まあリサーチャーっていうふうにも、まあ、ある程度当たり外れというか、わからん回は本当に鉄頭鉄尾、1時間わからん話をされるけど、
まあ、1時間、まあわからん話を聞いとる藤田さんが一番わからん。
わからんですよ。でもわからんけど面白いって、なんか、まあ、例えなのか、その喋りのテンポなのか、うん、うん、面白い回を聞いたなって話。
ギフテッド、
ギフテッド
いいね。
なんていうか、
いいか。いやいや、持ってないものには もうね、羨ましいなと思いますけどね。
隣の芝生は
青く見えるみたいなのわからんけど、
ちょっとぶっ飛びすぎてい
きなり IQ が例えば50上がったらどんな世界観になるんかなと思うけどね。あの今を知っとる人がいきなりそのジノシスボンっていきなり翌日上がっとったらどんな世界になるんかっていうのは面白い
です。アルジャーノンに花束みたいな世
界。 あれは徐々にやしね、一応ね。
あ、徐々にやったっけ。
そうや、薬飲んで徐々に。
あ、でもまあまあ1ヶ月で、半年もだったね。1ヶ月
も。ああ、まあそういう意味ではすごい短い期間やけど、うん、でも次はさらに逆があるからね。
うん。まあまあでも、その上がった瞬間の感じ。
そうそう。だから、あれは手記やから、どんどん漢字が増えてって、あの、まあ日本語のやつは。
まあ俗に言ったっけな、ね、IQ20 ぐらい差があると会話が噛み合わんみたいなことを聞くけどさ。
ああ、だからか。
誰との話。てか IQ なんて測ったことある？
知らん。
なんか小学校の頃に IQ テストやったっけっていう。
なんかおさんくさい、なんか、あの家庭教師のなんか、教材売っとる人にはなんか、すごいねって言われたけど、うさんくさすぎて、嘘だと思うし。
なんかテストで、学校のなんかであった気がするけど、結果が手元に来た記憶はないから。
あれでもなんかあるらしいね、その、結局その、遅れる人とか。の
あれでその上見るためじゃなくて下を見るためにやってる。
そう
あ、じゃあ
そういう意味では
いや合格不合格みたいな感じで、あなた120です、あなた110ですみたいな
じゃなくて、ね、あ大丈夫みたいな感じ。俺でも皆さんなんか教室に呼ばれたことってあります？そういうので小学校2年か1年ぐらいの時に。
いい意味で悪い意味で
分からん。悪い意味なんか意味な分からん。
え、何？誰もみんな帰誰もおらん教室に
先生と親ごと
親三者面談的なことが小学校でって
したことないけ。俺あるんだね、記憶に。俺ダメダメだもんなかもしれんけ
ど。何、問題児やった？
問題児やったんかもしれん。小1の時かな、なんかそういうのは記憶あるんけど、みんなしとるっていう話やったけど、俺は誰もしてないって聞くし、あれ、うん、俺
少なくとも
遅れてたっていう可能性はあるんですけど、
まあでもその小1だとしたら87、8年、まあその頃のと今とでは全然違うから、なんかあったぐらい。
いや分からんよ。だからその問題児って言えば問題児だったから俺。
ああ、
そのそういうそっちの方なんか知能の方だったか分からない。
それは誰も分からんっていうか、まあいわゆるガキ大将系だったと思うから、一番なんか掃除の時間とかサボってるとかそんな感じで。
掃除なんてサボってないですよ全然。
知らんけど、あの例えばなし。
まあ今まあいろいろと。
まあ知らんない。まあうん。
そっか、ご迷惑おかけしました。その説は
。なんかあ、まあなんか終わったね。
いろいろとね。苦情はいっぱいありましたね。
じゃあもう絶対悪い方や。
やばかった
な。うん、まあ、もちろんそういう番組面白かったなっていうのと、あと、そうだった。宮地杯っていう、地元のローカルな自転車のレース行ってきたんやけど、まあ、結構前か、これ。もう7月の末やから1ヶ月ぐらい前か、多分延べで、まあ、100も参加してない、6、70とかかな。
え、それって多くない？そんなもん、
はい、延べだから、かぶっとる人もおるから、と来てる人数は、会場にいる人数は多分もう
50ぐらい。レースの参加した人延べってこと？
うん、その、うん、いろんな例えば俺が出たのはタイムトライアルだけども、その後に、トロフェバラッキって、まあ、2人のタイムトライアル、2人1組のタイムトライアル。
だそれだけでもう結構、うん、どっちも出てる人がおったら、
そうそうそう。でし、その後にあれはエンディールじゃないや、クリテリウムっていう、まあ、周回のレースがあって、それが初級と上級みたいな感じで分けとって、う
ん、あ、エンディールと違うんだ。
じゃないね、エンディールよりももっとガチンコでスピード速いみたいな、まあ、途中の選手交代もないし、用意どんでやって、あとはトップから2本遅れたらもう足切り、はい、あなた終わりです。
怖
っ。クリテリウムってあのピストでよくあるやつ。
ああ、まあ多分クリテリウムって言葉自体がその周回レースぐらいの意味やと思うんやけど、
あの人がくるくるくるくる回ってって感じない？
あ、1人、いやみんな用意どんで。
あ、用意どんで、
うん、
市街地？
いや、それを川北の河川敷、海側という海側の方にある、まあ、河川敷の駐車場とプラス ちょっと堤防上道路含めて、
うん、
で、1周3キロぐらいのを周回を作ってそこでやる。
ただ時間周回じゃなくて時間になったっけ。
いや、プリテは周回何周、うん、初級が6周って
こと、
初級が6周ぐらいで上級が15周だったかな。
35、
うん、で、まあこれはその
45です。
これはその、まあ週まあ、みんなで用意どんってやっぱり今まで見てきたやつでもこけたりなんだりって見てきてるのが怖いなと思って、そこは出ずにタイムトライアルだけ出たんやけど、タイムトライアルはもう一人で一周ガーッと回っておしまいっていう。
あ、一周しかないんや、結構。
うん、一周3キロ一周だから、俺が5分ちょっと来たくなるから、4分50何秒とか。あ、じゃないや、違う、5分ちょいか。
そうやな、3キロ5分ってそ
うやな、うん。ちなみに優勝は4分 7秒とかそんな感じ。
3キロ
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 だから俺が30何キロとかだったね、平均時速。だから上が40何キロみたいな。
すごいね、
現地や
現地
や。まあ TT の場合でもその違いってなかなか分からんから、1人ずつ走っとくから、俺はもう頑張ってゼーハーゼーハーになるから
。それ普通 あのオンロードっていうか、
まあ堤防のアスファルトの道。
ああ、うん、
で、まあ、TT は、まあ、まあまあ楽しめたしいいんやけど、まあ、クリ、TT、で、まあ、終わった後のクリテリウム、
TT やね、
タイムトライ、
タイムトライ、
うん、で、まあ、クリテリウム
通じないよ、それは。トワイスは通じないよ。
トワイス
あのの TT は通じないよ。
ありがとうございます、
説明。そもそもラジオで振りされてもわからない
し。いや、トラ、確かにそこまでトラはね、トラまえられると思ってない。
うん、で、そう、まあ、タイムトライアルはまあまあ楽しめたなと思って、まあ、クリテリウム怖いから、まあ、ちょっとチラッと見て帰ろうかなと思ったら、割と初級は初級で楽しかった、面白かったし、上級は上級で、うん、見てても面白いレベルだったから。
どういう良さがあるんですか、やっぱり。
ま
あ、技的なもの、
分かりやすいのは、やっぱ上級の方はもう完全に、もうレース慣れしてる人が走っとったから、うん、もう駆け引きが。
駆け引きある
もの、まあ、上級なんか確か20人おらんかったと15人ぐらいなんやけど、もう駆け引きが。
あ、そっかか、みんなで走っとるもんね。
みんなで走るけど、一応同じジャージのチームが何で走っとる人もおって、そしたらそれはもう連携してる
んで。ずるいやん。
あ、ずるいやん。
そこは、一応同じジャージ、まあ優勝したところが、3人し、まああとその他ところで、まあ、2人やったり、うん、2人2人1人みたいな感じでやってて、まあ3人のところが完全にもう一番レース経験もあるし、
う
ん、足もあるしって感じで、まあでもそれが、なんというかな、駆け引き込みでどんどん、最終的にまあ勝つためには、まあ、できるだけ人数絞ってきた、最後までその15人で行って用意どんどんするぐらいならよりももう削るだけ、
削るだけ削って、足切りがあるから、
そうそうそう、足切りもあるし、みんなガチャガチャするぐらいだったらもう、うん、まあ、人数少なくして最後に実力勝負したり、紛れを少なくしたり、
うん、
っていうんで、1個だけその、まあ、堤防通りだから、ぐるっと回ってきて、まあ、登るものの、うん、かな、5秒かそこら10秒ないぐらいの上りが、上り坂があるんやけど、そこで上りでちょっとスパートかけて追いかけさせてとか、うん、登った先で、まあ、ペースじわじわっと上げてまた緩めてみたいな、一定ペースだとみんなついてくるから、そこでペースで乱してやっていくと、うん、面白いように、ね、1周2周に1人ぐらい、ね、集団からポロッポロッって遅れてくるってね。
それはそのペース落としてるとかそういうのを説明する人がおるな。
ああ、ないないない、これは見てて俺がなんとなくそう
やな感じたってこと、
見とよ、ヘビです俺と、
見とよ、要チェックや、
要チェック、うん、間なんかやってんなって感じで、だって何もしてないのに、
まあ、ないけど、
まあ、1人ずつ遅れるから
ね、はい、
すげえ、まあかっ飛ばしたらみんなボロボロっと遅れるんじゃなくて1人っていう、もう振り落としにかけとるって感じ
で、の作戦なんや。
そうそうそうそう。で、残り4周ぐらいで、一旦その3人チームの2人が逃げた、中段から逃げて、うん、まあ、中段から抜け出したんだけど、もう10秒、20秒頑張ってグッて踏んで、うん。で、一旦離れて、あ、この際で決まったかなと思ったら、その中段の中の1人が頑張って追いついて、もう1回やり直してみたいな。
あ、それは何の意図があったん
ですか、うん、まあ、多分それは逃げで2人で逃げ決まればよしやし、それで、追いかけさせればその集団の中の有力選手が足使って最後の、もし最後の用意どんなっても、あの最後ちょっと頑張る力、
保険ってことを一人残っとったら、
そうそうそうそう、
うん、
これは実際プロでも、うん、ツールドフランスの中でも見かけるやつだけど、そういうのを、まあ、人数少ないなりにやってんなっていう、
うん、
で、 まあ、その3人の、まあ、有力チームのうちの1人、まあ前俺が働いてたお店のお客さんで、まあ、知ってる人やったから、まあ、でその人が40、年上45、6
もう俺いい年上、
うん、バリバリに周りだって20とか、まあ、30ぐらいなのかな、
倍生きとる人は、
うん、バリバリにその中で、走っとって、最終的にはそのチームの若い人がまさにスプリントで抜け出して優勝したんやけど、でその、まあ、そのベテランの俺が知ってる人は4位やったかな、
うん、
4位なんやけど、ちっちゃくガッツポーズしながら入ってきたんやけどね、要は作戦通りっていう、だからまあその駆け引きっていうのは中だったわけで、それをまあスタートラインからやったらまあ奥の方とか見えんだけど、それでもまあいろいろやってるのは見えた、なんとなく分かったし、うん、これこのレベルでも見てて分かるっていうのは楽しいなっていうし、まあその上級の方では走れんけども、初級の方でも多分ちょっとあったと思うんですよ、そういうのは、
うん、
それはちょっと分からんかったけど、うん、だからそういうの初級の方やったら俺出ても多少はついていけるかなと思ったから、来年はそっちを出てみようかなっていう、
うん、
うん、思ったっていうね、
駆け引きですか。そういうのをねぶち壊すようななんか化け物っておらんかねって思う。
あ、まあおる、まあ実際そうか、本当は上級の方に石川県で一番もうぶっちぎりで速い人がエントリーしとってないけど、なんか忘れたけど、まあなんか今日当日今日すいません行けませんって感じで、
入り病ですか。
ああ、どうなんやろ、学校の先生やから、なんか、もろもろ、なんか別の理由かもしれんけど。
学校の先生と
学校の先生で、まあ、長野県のセミプロチームに所属しとって、全日本選手権、本当に全日本、日本一を決めるレースで走って、完走しとるから、マジで速い、
うん。
その、なんやったらその3対1でも多分ぶっ壊せるぐらいに強い。確か3年前ぐらいのレースではそれでぶっ壊して勝った。
そういうのはかっこいいね。
もうそう、駆け引きとか、そう、駆け引きとかなんとか、分かんねえけど、全部ぶっ潰すわみたいな、
うん、パワーね、パワ
ー見たわけじゃないけど、あの何年、もっと前か、10年ぐらい前に富山のレースで、まあ、自衛隊のレンジャーの人が、まあ、ロードもやっとるんやけど、
レンジャーの人ってそういうのって公言して出てきていいんけ。
ああ、別にそれはいい、今はもう行っちゃダメなところに行ったらしいけど、
なんかそういうのってやっぱある前に秘密的な、
うん、なんか今それで、何年か前にそれでその関係でも全部自転車レースやめて、どっかその謎の不妊地に行ったらしい。
謎の不妊地。
ただこっち金沢駐屯地の時はこっちもまずレンジャーっていう人に資格というか、レンジャー試験クリアでレンジャー、
まあまあそういうのあるね、なんかね、
まあとりあえず体力お化けであるって感じで、その人がもうあの用意ドンから一人で逃げて、空気抵抗的には普通はね、集団の方が有利なんじゃないけど、ひたすらにずーっと一人旅して終わったっていうのがレースがあったらしいけど、
そういう人ってやっぱ細いね、細身なの。
いやー、でも自転車選手ではがっちりしとった。
ああ、やっぱそう
だ、ね、だまあ普通の、うん、その辺の同年代から見ればちょっと細いかもしまっとる、でも完全にしまっとるだけで、まあなんとか、うん、なんだろうな、自転車選手の場合としても細くしまっとるやけど、だからまあこの上腕のこの辺とかはそんなに筋肉ないけど、うん、その人はまあその辺も含めて全然がっしり、
まあまあまあまあ、
まあ、自転車乗り的にはちょっとイラン筋肉までついてるって感じだけど、まあ平坦やったらそんなの構いなしよねっていう感じで、
うん、
うん、まあそういうね。あ、そんなことはできんけど、まあなんか集団の中でねいろいろと、うん、し、ああ、その初級の方のレースで中学生も出とって、
うん、
大人に混じって、うん、中1と、あ、いや1人小6かな、あれは。
まあお父さんの影響だったり、
あ、いや、まあ、お父さんはやってないというか、お父さんはむしろなんか、なんだろうな、電動マウンテンバイク乗ってたりする感じなんやけど、あ、まあ、子供の方は
ガチ、
まあ、マウンテンバイクがメインで、ちょっとロードも練習として乗ってて、まあ、地元のレースやからって、でして、
うん、
で、
ひねってやったの。
ん？
ひねってやったの。
いや、で、やっぱりね、
言い方
小6やから、やっぱりその初級の方の、レベル低い方でも、やっぱり途中で遅れたんやってね。そしたら、それを、あれ、多分ね、まあ、もう一人、その中の参加者が多分最年長、60後半ぐらいの方、人が、もう集団から遅れてる、
うん。
で、多分その人は頑張れば集団追いつけたと思うけど、もうその、
一緒に
小6、中1だったか小6やったか、
孫と一緒に、
一緒にもう、ずっと引っ張ってあげて、
あ、
もう足切り、うん、ギリギリでもないけど、足切りならんぐらいで頑張って、頑張って、頑張って、頑張って、
いい感じだね。
うん、完走してって。
あ、すごいね。
うん、結果その子ちょっと軽く熱中症になったけど。
でもまあ、筋トレに繋がっていくわけ。
結局、
あ、それだけ、
それじゃない。
結局そのおじいちゃんが煽ったら絶対頑張った
まあね、頑張ったかもしれんけど。
まあいいことだ
ね、うん、なんかそう面白いね、そういうのがつながるといいなってし、やっぱ、うん、子供はやっぱ少なかったけどそういう子供があるとね楽しい
ですよ。達成感あるとやっぱ子供はなんかね、うん、いいよね、そういう思い出にもなる
し。あでそれつながっていくとね、その、木造湖ってそのマウンテンバイクパーク、うん、つばあたにあるやつ、なんか明日行こうか行く前かって話してた、 ってたやつ、ね、あそこも子供もう大人も来れるけど、どっちかというと子供に楽しんでほしいなぐらいの感じ、うんのとこらしいから、まあ俺明日は俺もちょっと仕事入ったから行けんけど、まあ来週か、これも書いたけど、9月10日に試乗会、サイクルショップ加賀主催で試乗会やるみたいだから、まあそっちの方でも。
変わってロードのイメージ
だよね。ああ、今一人スタッフがマウンテン頑張ってる子があって、一人自前の、電動マウンテンバイク。
いいな。
電動アシストマウンテンバイク、フルサスカーボン。
面白いね、それ。
定価で100万ぐらいするやつ。まあスタッフ割でいくらで買ったか知らんけど、まあでもいい値段するはず。うん、まあそれ乗っとる子がおって、うん、それやこれやで。で、どうだろうな、試乗会も、まあスペシャルメインというか、スペシャルだけやるけど、多分子供用のやつも持ってくるんじゃないかなっていう。その、木造庫って場所自体も、試乗車あるけども、大人用が2台と子供用が3、4台みたいな。
うんうん、
まあ子供ってどうしてもその16インチ、20インチ、22インチみたいな、その小学校6年生が乗るんか1年生が乗るんかで全然サイズ変わっていくから、まあ一通り揃えてますよって感じで、うん、まあ、つもりとしても、まあその木造庫のやってるあれ所長なのか社長なのか知らんけどとはちょっと軽く話した感じも、やっぱり子供に来てほしい、まあ若い子がおらんとね、伸びんというか、あとが次がないからねっていう感じのこと、うん、
そうな
の、ね、うん、そう、まあ俺行った時も、大人2人か3人に子供が5、6人、多分この子供連れが3組ぐらいおった感じだったんだけど、まあキャキャ楽しそうにしてたから、うん、ああいうのはねいいねっていう、う
ん、自転車は障害スポーツですか。
うん、障害スポーツだね。
ああそうか、うん、そうなのか、う
ん、いやその、うん、負担が少ないから、膝なり関節にしても乗っとる分には全然、
ほら最近ほら我々もいい年じゃないですか。
せやな、
まだまだ若いもんには負けまへんよ。
なんかね、新しいチャリ欲しいなって思うんやけども、いつまでそういう思い出した時いつまで乗れるんだろうっていうこと
が、どんだけ攻めたチャリ買うか、
まあ、そうする
んだけどね、
まあ、とか、うん、なんか体使うことに対して、
うん、
なんか出し惜しみしとったらもうダメなかなってちょ
っと思う。もう今こそ真摯に向き合うべきや。
そうそうそう、なんか
本気で、
まあ、年齢的なこと言うと、まあ、40いくつっていうのはもう自転車で言うとね、もう機材に頼っていい年みたいな、いいやつ買って若いやつに機材差でがついてくるみたいな。
いや、
まあ、経済力で、
まあね、それは
経済力を駆使していいということですね。だから
あればな、
あればないしな。
別に、そうなの、趣味とかもだから体使うものから、なんだろう、手先のものに変えていこうかと
か。やめなさいよ。
いや、それはまあいいっちゃいいんやろけど、まあ
盆栽になっていくと、どんどん
運動するものを残しとかんとねっていうのは、単純な健康面の話も含めて、
うん、
うん、運動量を減らしてそのまま、
じゃあ今からもうだから、ゲートボール極めて、
そうそうそうそう、
おじいちゃん次世代になったらもう伝説な、おい瀬戸さんじゃねみたいな。70歳ぐらいね。
キャッキャ言われる。
キャッキャ言われる。
誰に、
そこの
辺の。おばあちゃんから。
同級生に。
同級生
に。ね、ボールさばきすごいみたいになった時に。カコーンつって。
そういえば、ゲートボールって最近見る？
見る見る、全然俺。
え、見る？グランドゴルフは見るけど、ゲートボール
って見ない。全然俺やろ。あそこ、ビーンズ行くの、なんてけ。みかんのところにね、い
っぱい あれグランドゴルフじゃないの？
公園のとこ、公園っていうか芝生
あれグランドゴルフじゃないの？
グランドゴルフとあれって何が違うんですか？ゲート
ボール全然違うと思う。グランドゴルフは、普通にまあゴルフ、旗立ってるとこまでボール飛ばしましょう。
ゲートボールはなんかなかなか頭使うスポーツだったんです。
あれ昔、うん、ゲートボールのテレビ番組やったの知ってる？
知らん。
センターボール小学校 ああ、まあでも、多分90年行くか行かんかぐらいの話。日曜の朝、確か多分所さんのメガテンの前にやっとった。
7時より前。
そう、6時とか6時半とか。
起きとるはずない。起きとるはずないな。7時より前に起きとることになかった。
小学校なんて。
岡本彩子のゴルフ番組やった。
それは土曜日。土曜日。岡本彩子の。
芹沢プロとか。
ああ、ん芹沢プロなんて全然まだ、岡本彩子って俺ら小学校の頃にもベテランや
った。お猿さんの顔みたいな。
お猿さん、ひどいことを言うな。じゃなくて、そのゲートボールの番組もあって、確か、あれだ、チキンマルコちゃんのタラコさんがなんか、なぜかナレーションかなんかやっとった。そこで、まあ、ちゃんとルール説明。あとあれだ、PC エンジンにさ、ゲートボールのゲームあったんや。
知らん。
前田くんちでやったった。
前田、大人やじ。
そう、お迎えで。カトちゃんケンちゃんの、PC エンジンでカトちゃんケンちゃんのゲームと、ビリヤードのゲームとそのゲートボールのゲーム
って
分からん謎のラインナップ
謎やな。
でゲートボールはあのなんか囲いがまあなんかコートがあってその中で一番なん5人か6人1チームで
ソロでやっとるわけじゃない
んじゃないじゃないじゃない、でなんか旗がゲ旗じゃないのあれは完全にゲートがある。でそこを、まあ1番から順番1番から5番ぐらいまでそれを通していくんだけどもゲートの向きがあるから絶対に一発で、まあ、スンと、まあ、角度厳しいのもあっていかんからちょっとずつアプローチして入るみたいな感じやけど、その中で邪魔していい、まあ、じゃあ白と赤やとするとじゃあ白の一番に対してあのゲートを狙うんじゃなくて相手の
ボールを狙う
わざと相手のボールにコンと当てると。そしたらなんだどんな感じだったらその赤いボールか、まあ、例えばその赤いボール、赤の人が白の人を当てたとしたら、赤の人のボールを中心に、白の人のボールをどっかそこに打ち出していいっていう。
ボールってでも、例えば赤と白だけなの。それを打ち回すってこと、
うん、なんか白の12345、赤の12345みたいな感じだったと思う。ちょっとそこちょっとうろ覚え。ただまあ、チームプレーかつで、だから、なんだろうな、チームプレーかつ相手の邪魔もできるから。
カーニングみたいな。
ああなのかな、まあ、駆け引きがかなりあったのと、うん、先にみんなゲート通しちゃうと一人ぼっちやと邪魔されまくって、まあ、全員ゴールしたら勝ちじゃなかったかな確かあれは。
あそうなんや、
うん、だからなんか、うん、みんないっぺんに行っちゃうと、うん、
邪魔されまくる。
そう邪魔されその最悪3対4対1ぐらいで邪魔されて逆転されるみたいな
ちょうどいい感じでゴールしになったことみんな、
うん、だったと思う。
難しいねな
か
なか。
ってのがゲートだからその今見るのは多分もう 99% か 100% グランドゴルフやと思う。だから昔はだから昔俺ら小学校の頃まだもうちょっとそのなんか同じユニフォームじゃないけど白いシャツと黒いシャツじゃないみたいな感じでチーム分けしてやっとるのを見かけ
た。次行くときは多分オルゲンってな、ゲートボールみたいな。
ゲートボールだと思ったらそのチーム練習しようと思ったらその2チームいるから10人ぐらい集めなあか
ん。いやめっちゃおるよおじいちゃんおばあちゃん
マジ
めっちゃおるよこれ学校部活って思うもん本当に。
グランドでやっとるよねゲートボールって。
あそう
芝生じゃない、
うん、あ確かに確かにそうそうそうそう。
あグランドやわテニスコートみたいなとこでやっとるの、うん、
し
ただもうあれクレインのとこでやっとるの。
ああクレインのとこにいるね。あれゲートボールなのかな。
何なの
かなゲートやよねあれ。
うんちょっとグランドゴルフの場合ってなんかなんつったの旗があってその下に
ジーンってなるやつ、
うん、網みたいな感じなんかなになってるからゲートとは明らかに違うからてかまあ旗が立っとったらそれはグランドゴルフ、
うん、まあまあまあグランドゴルフなんかもしれんそういう意味では、
うん、でもこの辺で見るのは多分
人がいっぱいそこにおったらやっぱフェスじゃない。フェスや
フェス
フェスや
何の
夏フェスですよ夏フェス
何のフェス
ちょっとイマイチでしたね
乗った俺が損したよ。
レイブパーティーじ
ゃん。何の話や、まあね、なんでゲートボールの話だったっけ。
知らねえよ。知らねえよ、知らねえよ。
なんか体力作りの話、
ね、あ若いうちにやっといたら、そのお高齢でやる。若
いうちにゲートボールやっとけって
話。そういうつもりで言ったのではないんやけども、なんか動けるうちにできることって何、うん、
ブレーキンとかするしかない。
そう、まあそういうことやね。俺がもしも急になんか、頭のくるくる回したいって言って、あと10年後にも思ってもできんのかなと思ったらちょっと寂しくなってね。
あ、今やったらなんとかできる
けど。そうそうそうそう。
10年後からやりたいと思ったらもうできんよな。
そうそうそうそう。
あるかもしれんね、確かに。
何でもやっていいんじゃないですか。
やってもやって、そうだい。やってもいいんだけども。
そうね、やってもいいと思うけど。なんだ、
そうそう。
その自分のき、そのなんか、ピンとくるようなものがないよね。いきなり。
まあ別に無理してひねり出す人はないから、なんかまあ。
柔術とかやりたいけどね。
まあじゃあ、きっかけがあれば、その、そういう思いがあれば、何かのタイミングで柔術の道
場
に
戻った時に。ガリッとチ
ューブ
とかやってみた
い。すごいね。今もう1年か2年でもう優勝しまくって、すごいよね。福島さんの時。身長、ガリッとチューブの、あの、冬木の真似とかする人だったり、
サムソン。
モノ真似。すんげえ痩せて、今やりまくっとって、その、柔術の。で、今なんかすごい、もう日本で優勝して、次ラスベガスの世界大会に出るっていう。格闘家で出そうだね。
一回テレビでブレイクしかかったけども、あれだよね。
あれや。あの、ヤクザとの、
なんだ、闇営業問題で。闇営業
問題で、ちょっと下火になってん
の、ね。そうそうそう。
へぇ。
で、その間になんか修行して。
めちゃめちゃ、一個上や、確か。だから、やり始めたの41、2やし。
じゃあ、ちょうどいいんじゃない？
ないねんでね、そういう。
何が？
やるとこってないよ
ね。あ、ないんけ、柔術の道場って。
もう、あんまり聞いたことないな。
ああ、そうか。体とか見るけど、こっちで柔術ってあんまないのかな。
まあ一応あるとしたら一個、キックボクシングと MMA っていうかそういったやつをやってるところは、あの、ま、あるよね、あの、そう、桜。
ああ、桜田にあるね。うん。まさか MMA の中に柔術クラスみたいなのがあるかもしれん。
かもしれん。まあある、あるやろうね。技術として必要だし。
うん。ただまあ、MMA 絡みだと、いわゆるジャケットレスになっちゃうのかな。
ジャケレス、ああまあサンボみたいな感じだ
ね。僕、格闘技は全くない
。ハード路線になってきた。
ちょっと俺最近今そればっかり見とって、うん、そういうの。ちょっとやってみたい技があるんで、今度やらせてもらっていいですか、
ね。なんか
今なりロール。
いじめっ子の発言。
呼び出されるよ、また。
今なりロールやらせてくれや。
カドバキスペシャル。
え、
角脇スペシャル。
いや俺今なりロールしか知らなくてすげえ限定見といて今度すごいよ。
今なり、
今なりロール、
どんな感じ。
今なりさんが作ったから今なりロールねんけど、
カタカナ、
今村さんとかの今に
今
なり金のなりって書いて今なりロール。
まあ何となく分かるけど、今村さんの今って、うん、まあ、
すげえよマジで。
なるほど。
ジャストの方だ。
ああ、オモプラットとかじゃなくて、
いや、見てください、今なりロール、
は
い。
今なりロールね。はい、今度見てみ
る。ね、すぐ出てきた。
まあ、出るやろね、それ、有名なやつは。最近、本当に検索が。
かっけよ、うん。もう、わけわからんもん。
それ、わけわからんかったら、あんまりいいか。それと、憧れる分ね、なんでもいいやね。
ベリンボロと一緒だから。
ベリンボロも、ね、見てもわからんからね、うん。うん。説明されても理解する自信はない。うん。まあ、うん。
っていう葛藤です。まあでもスポーツじゃないけど、まあ、ちょっと話変わるかもしれないけど、後輩が33歳か4歳ぐらいの後輩がちょっと体型気になりだして、
うん、
あの9万円ぐらいかけて個人なんとかみたいなのをやり始めてんで、
個人なんとか
トレーナーみたいなのつけて、
あ、パーソナルトレーナー、
そうそうそう、すげえ痩せとるらしくて、
あ、まあ、
それを聞くとすげえなんか知らんけど焦り出して自分が嘘えみたいな、 9万かけたみたいな、
9万
って嘘やろみたいな感じで、
パーソナルトレーナー
9万安倍9万なんか、
いや多分
1回に9万出してもう期間決めて、
多分半年契約とかなんじゃないか、
ライズアップ方
式、ライズアップみたいな、こ、うん、んなやめてやと思って、
まあでもライズアップ
急に焦り出すっていう、
多分そこまでってことは多分食事制限も込みでって
なっちゃうみたいな、なんかずっとなんか昔あの一緒にジム入ったことあるねんけど、
うん、
そこであのダンベルトレーニングしとってんけど、うん、そいつダンベルの重さないやつの暴行やっとったからね、ずっと力なさすぎて、そんなやつが今なんか結構ムキムキになってきてるらしくて、
まあなんていうか、うん、そこは本当専門知識あるなしとか、うん、でなんか結構スタートの差はつくっていうね、
なんかショックやって、え、
あともう9万払ったっていう、その
9万払ったって
心意気よね、
まあ、てかまあそれは覚悟だよね、こんだけ払った以上は成果ゼロでは終われんなっていうの、
別年と一緒、もう制約と契約、
制約と契約ですか、
制約と制約、
制約と制約、
制約と制約、あれは
何やっとれんの俺っつって、
いや別に、うん、同じことはできんやろうけど、
丸亀製麺行っとる場合じゃねえぞ
よ。ああ、それ、その、差し当たってできるのは、あの、自分なりに食事を制限するぐらいね。その、もう丸亀大盛りをやめるとかね。
大盛りどころか、もうどんだけお素材取っとるやんって。嘘やろ、
これ、ね。あそこで丸亀でかき揚げ取るのやめたもん、俺は。
油もんを食べるとかね。
かき揚げは食べきれない。
甘い、
なる、ウップスなるげんって。
まあ、いえ。意識して野菜を多めに取るとかそういうぐらい
じゃん。俺野菜を取った上でいろんなものを思い出く。
今日ちゃんと適切で俺やさたま食べてきて。
やさたまに野菜は少ない。
いや多分やけど意識すごい低い人だと思いますこれ。やさたまやからいいみたいな。
いや本当
に名ばかりですよ。
やさたまにします
よ。名ばかり。すっげえ羨ましい。
やさたまったら野菜そんな入っとったっけ？
玉ねぎがちょろっと入って
た。ほぼ玉ねぎが。ほぼ一緒ですよ。普通のカレー食べた方がよっぽどヘルシーやと思うぐらいの。
やさたまの野菜、未だに何が野菜なのかよくわからんっていう。
俺スタミナか。
優しい
やと。スタミナはあれの上に焼き肉
がない。優しい、優しいの意味、
う
ん、
そう、マイルドになるから。
ああ、そんな感じ。
ああ、美味しそう。ああ、適切に来て。
それを一回控えようっていう。
ずっと俺はずっとテキサス行きたいってずっと言っとったから。
毎回取ったね。
この間もうフッケンチで、ラジオしてる時も行こうとしてお盆で休みで、くそーっつって。
あもう念願叶ったわけや。
そう。
そうって。
ずっと俺ら仕事が押して遅くになったりとか。
俺ラーメン来て。ラーメン来てな。行けんな、
まあ。いや、ゼロにしろとは言わんけど、まあ、4あったのを3にするぐらいの意識は持っていいんじゃない？
難しい、ね。
ね。
まあね。
第7を
行きたいね。
10個食べてるところを7にするとか。
いや、それ第7行ったんなら食べようよ。
いや、食べていいけど、その10食っただろうは8にするとかね。
第7行ったんなら
第7はね、10からや
った。その、なんか、迷うことはない。
15食っとったのを10にするのはいい。
うん。
いや、ないな。
ない
天井やな、天井。
ホワイト15のところを、10と、あと焼きを
10と
か増えとるやん。
いや、なんか、そういうので痩せるんじゃなくて、やっぱ体を動かして痩せたいねっていう話ですよね。
まあ、そうなんやけど、
そうなんや。
それが難しいって言うとるから、じゃあ、飯減らす。
難しい
時期なん
や。いやいや、我々。
我々
時
期。
まあ、
空量減らした。それがストレス解消になった。
まあ、じゃあ、空量減らしたくないなら、じゃあ、そのままで、じゃあ、運動量増やす。努力しようよ。
空量。
いやいや、空量じゃそのままでいいから、運動量を増やす工夫をしなあかんちゃう。
運動量はまあちょっと増やしたいなと思うけどね、なかなかね、難しい、ね。
リングフィットがやっぱ、リングフィットで、ね。
まあ、するタイミングないです、マジで。本当にするタイミングがマジで本当ないのよ。
まあ別に
やんじゃんも読めない。
やんじゃんも読めない
もう9時からもう全部消灯なんで、もう、やんじゃんも見れないって。今日会社持ってって、休み時間に読んどった。
中学生
明るいってことで読める
よ。子供抱えてスクワットすれば効くとかって話は、な
ん
か、ね、
まあ、
それは、ね、まあ、
もうなんかそうなると大変やからね、終わりなき旅になるからね、
下手したら。まあまあ、終わりなくていいんじゃない？
いや、まあ、俺が終わりそうになるしダメ。
そんなにでも膝とか痛めてないでしょ？腰とか。
いや、そう、痛みはないけど、うん、いや、純粋に重いよ、重りやからね。
うん、まあ、そうやけど。
15、16
キロ、ね。前にしては言わんまでも、まあ、時々そういう。
やっとるよ、ずっと。やってますよ。
いや、普通に、抱っこはいいから、抱っこしながら、あえてスクワットすることによって、もうちょっと全身に負荷を。
この話はやめませんか。
あなたがパーソナルトレーナーの後輩で焦ったって話です
よ。すごいなと、その覚悟と、その金額よ。
うん、で、焦ったっていうか、じゃあできることからしようって話を。まあ建設的に提案してるんじゃないですか。
まあ、走るが一番いいかもしれない。
ああ、確かに。一時走ってなかった。ああ、金沢マラソン。
そうそうそう。で今ぐらいの時期からもやるのはありかも、涼しいし。
ああ、確かに。
まあ、でもね、それもね、
なんか、ね。昨日、今日で急に涼しになったから、夜とかかなり。
雨はちょっと最近多いけど、ね、まあまあ、いいかな、いい時期かなと
思う。うん、昨日の夜とか結構涼しかったね、気持ち
よ
か
った。寒い時期は丸山さんでちょうどいい位置にあって、僕ん家から。
ああ。
行って帰ってきたら1時間寝たい。
ええんやけど、あなたそれでここ来てコーヒーとかお菓子とか食べるんでしょ。
そうですよ。
ダメじゃん。
いや、コーヒーをいただいて帰るっていう。
あ、
ちょっと雑談。
まあまあまあ、コーヒーだけならいいけど、なんかつまんだりするんじゃないのってか。
それは丸山さんが僕に餌を与える。
なんやったら今日もなんかアイスケザルと
る。ありがたくいただく。
周辺警備をしてくれと。対価としては。
対価として。
いただいておるわけですよ。 そこは徴収しているだけですよ。
徴収ないな、それは。
いやでも本当にちょうどいい位置で1時間ちょうどぐらいやから。
え、片道、え、3キロ、
あ、行って帰って5キロちょっとあるぐらい。
2キロ少々か。まあちょうどいいんだろう。いい感じなんかね、うん、
まあ雑談が長そうだな、ちょっと
雑談が。それ行って帰って1時間、雑談2時間ぐらい
長い。
帰るのもう中日回るみたいな。そういうのが時あったね。
あったね。しばらくないけどね。
かなりの頻度で来とった。まあ、1週間2、3回行くとやばいなと思いながら。
暑い時期はね、なかなか涼しいから。じゃあ今からまた増えていくんじゃない、うん、涼しくなってきて。い
や、ちょうどあの、なんていうの、このイヤホン新調した時で、
その前か、はいはいはい、
その時やったし、ちょうど良かったんでね、うん、なんかそれも性能試験じゃないけど、聞きながら。
まあでもそうやって夜中でも、まあ、定期的に運動する癖があるのはいいことやなと思うし。
そう、
うん、5キロは確かにそれなりの距離よね。
まあ、歩く分には好きやからどんだけでも歩けるけど、うん、走るのになるとだいぶ違うしね、やっぱね。歩
くのと、まあ、ウォーキングだけだとどうしても消費量は少ないから。
そう、うちの友達のキムさんが7月かな、100万歩を達成してんけど、う
ん、いつからスタートしてんの？
あ、だい、うちなんかその
ガーミンかなんかのトータル？
いや違う、そういう、あ、そういうアプリがあって、うん、1ヶ月1ヶ月締めで会社の人たちで登録した競い合うのがあって、社長が凄まじくて、社長に勝つっていうので、あの42キロとか歩いてました。だから休みの日にそれでも勝てんかった。
え、社長はその上、
社長その上、だいたい毎日6時間歩いてる。
6時間。
社長って暇なのかな。
そう、暇なの。それ、
朝5時に起きて、まず、あの4時かなに起きて7時までずっと歩いてるらしい。で、その後、会社終わった後に3時間歩いとって、それ毎日やから、さすがのキムさん、週末にしかやっぱ歩けんから、42キロ歩いとってんやけど、勝てん勝てんって、2位で。で、100万歩、確か数十歩の差で負けたらしい。
マジか、それはきついね。それはなんかもう5歳や、5歳。
すごかったよ。
社長と仲良くなりそうやね。
いや、もうなんかバチバチやったらしい。
やるやないかって
。ノストラキモスと。
面白いね。
エンディさんのモストアキモスとエンディさんの戦い
やった。ハンドルネームでやってんの、それ。
そうそう、すさまじい。100万歩。
どっちがノストラキモスか知らんけど、
ノストラキモスがキモさん、キムさんで、キムさんが100万歩歩いたけど、皆さんこれ衝撃的な事実言いますよって、この今の話して、うん、そのは、ね、9万かけて痩せたとかいう話の、100万歩歩いて3キロしか痩せませんからねって言われたし。
ああ、
うわー、マジですかって。
マジですかではあるけど、1ヶ月で3キロ痩せるって結構やと思うで、しかもキムさんそんな太ってない体型から。
100万歩ですよ。100万歩。どんだけ歩いとらんみたいな話を言っとった。
いやでも、うん。まあむしろ。
なんで、あの人の家知っとるかもしれんけど、鶴井から宮田山地まで散歩コースやったからね。普通に。だから駅、キムさん家から、
あ、か42っつった
ら、鶴井から駅行って、そこら辺散策した後、あの、50メーター道路で、丸さん家の近くまで来て、そこから宮田山地通って、海間で帰って42キロぐらいで、それ、散歩ですよ。散歩コースだったんですよ。
何時間かかるの、それ。
しかもあいつ火に当たりたくないから、もう、
なん
てい
うの、そんなイメージ、
日本兵みたいな、うん、歩いとって、おきよさん、ってうちの近くで何したのみたいな。社長には負けたくないからっつって、熱中症一歩手前までになりながら。
危ねえな。
今年の話、
今年ってか、あの1ヶ月前くらいの話。2ヶ月前ぐらい。
それは何、社長に勝ったら何かあったの？
なかった。ただ負けたくなかった。
ただ自己満足。
ただ負けたくなかった。
てか、それ、なんだろうな。まあ、ランキングになるか知らんけど、それ、上二人がぶっちぎりじゃないの？
あ、でも、昔は、エンビーさんは、社長はぶっちぎりね。常に。
うん、うん。
で、キムさんは、気ご、なんつうの、急に。
ああ、まあまあ、わかる。
思い立ったが吉日で、うん。で、他に、ランニングが趣味の人らもって、その人らは、その、今の時期、ちょうど、
うん、
大会やる前はもうぶっちぎりに逆に強い、
うん、あ、そか、夏場はその人は
毎日10キロ走ってる人だから、うん、だから そういう人はの方が強いんやけど、普段からずっとコンスタントに1位を取っている社長が一番ぶっちまって、
ああ
、アホなんじゃねって思うくらい、あのぶっちぎりよ。でも
すごいね。違う、さすがに 6時間歩くはちょっとすごすぎるな。
俺確か
毎日
1ヶ月でも2万歩とかこんなもんだと思う確か行っても、
ね、社長っていくつ
50いや60手前ぐらい60ぐらいかな
うーんまあそんなもん
雨とか関係なしにあるとかねだからそうですね、キムさんは雨の日とか普通に仕事しとるから残業して、
うん、
もう走あの歩かない日もあるけど
あれかねそこまでいったらなんだっけ ランナーズハイじゃなくてランニング中毒みたいな、うん、なんて言いたかったっ
けキムさんアホやしドラクエウォーク用に3つ携帯持ったからめっちゃ重いんてね
まあいやいい運動になってるよ、まあ、
すごなんかホルスターみたいなの持ってる嘘やろと思ってこいつ何やったんで俺とな車で運転しとったら3個こう並べてずっとこうやってやっとるしねこうやってピアノの演奏みたいなのずっとやっとるからね
ドラゴンって何キャラちゃうってことい
や全部一緒でドラゴンクエストウォークやから全部何やったんって
昔は中央かどっかやったっけあのポケモン GO をなんか自転車に20個ぐらいこう、
あ、まあ、こんな感じ、そんなおじさんや。
まあ、それの、まあ、もうちょっとマイルド版。
マイルドじゃねえよ、ね、見とってなんか
もう、まあ。20個に比べればさ。
やめてくれやと思うよ、俺、せっかくあの一緒にドライブしとったりしたら。
まあまあ、でも、せっかく歩くんなら、なんかしたいっていうのはあるんじゃない、
すごいね、
まあ。歩いたやつが何かリターンになれば、モチベーションに
こう曲がったら、遠心力で全部こういくから、バーンって、なるし。何やっとれんとお前ってコンビニ行くだけで皆さんちょっとゆっくり走ってくれるとか言って面白いやつです
面白いね
そういう思い立ったが吉日で動く人ってすごいよねなんか海抜ゼロと
発散登山とかね、うん、ゼロタ
ック急に明日からしますとか言い出して明日ってえっつって0時、
ね、
0時とか夜中の1時からスタートしてあのどこは三河の河川敷からチャリンコで白山まで行って、ね、そこから
登山で
ちょうど行って、うん、そこから帰ってくるのを1日でやってんけど頭悪いんじゃなんでやったんって言ったら自転車買ったからっていうわけのわからない理由だったよ新しい
面白いよね
信じられんことしだすやろ
すごい
何のため
にと思うなんか人生楽しそうやない
楽しそうか苦しそうなのかよくわからんけど
やってみようっていうのをすぐできるっていう
本当に、
うん、羨ましいな
それが強い、
うんうん、
なん頭悪いなと思うなんか、まあ、仲いいんけどいつも今目の前にいるし今60キロマラソンが中心になったらしいけど、
うん、
練習しんなんて言いながらあの中心になってちょっと若干嬉しそうやって練習してないからハードねやとか言ってすげえ嬉しそうビール飲めるとか言ってたし
あでもじゃあ練習しようって思うときはやっぱりある程度控えとったってことなのかね
あまあちょっと立っとるところはあったけど、うん、多分単純に金ないからだけだと
思うなんかねそのキムさんみたいに思い立ったが吉日みたいな感じで動けるような体を準備しておきたい
あでもそれ日頃の訓練という
か
たまものってやつやろ、
うん、もうそれがなんていうかな動ける体やないね40代って多分ねそういうのおもれえと思うよ
そうまあまあそうだね
そういう体が欲しくて最近でなんか以前も違う人とこんな話しとって、うん、俺二宮金次郎になりたいって言って
どういうことか本読みながら歩きたいって
本じゃないんやけど、
うん、
なんか雨にも負けない体をみたいなそういう元気な体が欲しくって
純粋なバイタリティの問
題そうだから何にでもやりたいことをやり遂げれる体が欲しいっていうそういう意味仕事もそうやし遊びもそうやし
まあね確かに
で40代になった今やから思う
ああそうだね多分そう
20代30代
って何とも思わんもんね、
うん、今の知識もないし今
この脳みそ
やからこそできるっていう
健康って絶対に分からんよね健康な時って、
うん、
いいって、
うん、
体力とか
ねえ
本当に40代の話ができちゃ
うやばいね ここはこれはやばい年こったなと思い
ますけどまあでも時給系のことやってればある程度そこにはまあ、ま、
一番向いてるからな、
まあ、
同じことはできんにしても
ふっけさんもでもすごいと思うよなんかいろいろなんかその予定つけてちゃんと週末走ったりするし ね俺週末いかになんかだらけれるかを考えてますから
だ だらけるとなんかもったいない気がする。
もったいない時間がいいんじゃないですか。ね、贅沢、
人生の楽園。でもそうか。多分これこの考えはあれかな、シクロクロスのレース出るようになったからかな。レースに毎年出てると練習した線で明らかに順位が変わる、結果が変わるから。やった方がいいな。
それはテストのテスト結果が出るからいいよね。
そうそうそう。
ね、
でしかも同じ頑張ってきたかどうかって同じカテゴリーで、まあまあ、例えば毎年同じ会場のレースに行けば似たようなメンツがおって、その中で去年4日上下みたいなのが出てくると、
なんか億年ってね、そういう大会に出るのがめんどくさい。
ケンタロウさん、もしやあのヒロシのぼっちキャンプとか見とれんやろ。
あ、すごいよ。もうなんかだらけてもね、
う
ん、
そう、
日曜日の4時とか5時にやっとる
わ。テレビ？
テレビ、テレビ。
マジであの人一人ぼっちになりたくて、うん、そういうとこ探して
キャンプ
しに
行くんだけど。あ、なんか自分で山買ったとかってあれ？
またね、山も買ったんだけれど、そういう時間を過ごしたくて、だらだらする時間。
それは仕事にな
っとるけど。ただただ
いい例や
けど、ただただだらだらするっていう、
うん、今そういう時間欲しいなってのはある。
建設的ではないよ。
でもなんというか、そういう時間を作らんと頭が回らん時があるなっていう。あ、
リフレッシュってことか。
そう、うん、
それはリフレッシュしたいっていうやつやろ。うん、そうじゃない。本当にただただ
精神
ただ。
だらだらしたいっていう、ね。
うつに近い。
ああ、なるほど。
いやでもすごい憧れるよね。ああいうなんかだらーっとした。感じは。
でもダラダラするためにも結構労力は必要。
そうそう、もちろん不自由を楽しんどるから結構めんどくさいことの方が多いんやろうけど、そこに文句言わん人も、文句言う人もおらんから楽ないのね、うん、正解ないからこそそれが正解みたいな、
うんうん、あ、だからさ、ハンモック欲しいって言ってた時、
おお、
また、うん、
ハンモック、俺ね、ハンモックも買ったけど、うん、4円ってね、
あ、
ちょっと
4円ってあれ、
あれ意外と4円ってね、だから
ゆらゆら
地面の方が良かったっていう。
だってあのキャンプでテントの代わりになるやつ、何や
コットじゃなくて、
だってトランプ、
いや、あの
コット、
いっとりひろしとかみんななんか YouTube でご紹介しとったぞ。
テントの代わりになるやつ、
ハンモック、
ハンモック、ハンモックでテントもついとるって、
タープ、タープ、
タープ、あ、タープついとって、
うん、タップテント、
うん、違う、どこだったかな、なんか
名
前忘れちゃったよ。それ1個あったらもうどこでもなんか
行けるぜって、
空気がそう作るとかじゃなくて、もう浮かすからもう寒いのもこんからみたいな、
あ、
涼しいし、あった
か
いし、
一応そういう意味でコットがそういう寝床でいうと、コットとエアマットを併用したら、
なんちゃだった、
ね、
ね、冬はコットとエアマットで極上になりますよ。
しコットもものによってはかなりコンパクトになる。
コットは意外とまああるわ、うん、でも、
うん、ね、うん、前、あ、メモっただけで喋って話はしてないか、あの自転車に簡単なヘリノックスみたいな椅子もと、あと簡単なバーナーだけ持ってって、チェアキャンプじゃないけど、チェアなんとかみたいな、
それいいなと思って、うん、僕これとかハイエース積んで持って行って、うん、どっか外で本読むだけとか、うん、そんなもいいなと思って。
俺もいい椅子買ったよ、すごい椅子っていう椅子、利用で、うん、あれは結構ゆったりと広いからできるし、うん、なかなかいい。
そうね、まあ、車もそうだし、まあ、俺が見たやつはその自転車、どっちかというと小径車でもう街中ちょっと行って、うん、いつもの公園のちょっと隅っこに椅子だけ置いて、まあ、まあバーナー使っていくやつとかはその場所にも入れるけど、まあ、ゆったりするみたいな。
そういう公園で楽しめるタイプじゃない、落ち着かんげんでな。
いや、まあ、じゃあ公園じゃなくて、じゃあ砂浜でも目伝わんねえから、ここ3人だけ見せるこの後継者まあ何でもいいけど、そういうゆったりできる時間、
そう、それはいいと思う。だから、うん、だからキャンプしたいんでね、そう、ソロキャンしたいんでね、うん、
まあ、したいんならなんか段取りしてください。
できない、
手伝いソロキャンこそ、やっぱもう、なんつうのかな、心意気次第じゃない、
なんか、そうなんで、できないんでね、やろうと思ったらできない、すぐにすぐにでもできる、多分、おそらく
らそう、やるって言ってくれたら手伝いはするからさ。
じゃあ、テント買ってくれ。
あ、そうか、誰もこのメンツテント持ってない。
テント持ってない。
俺もテントだけは本当、テント、コット、エアマットは買ってなくて、まあ、車で代用最悪できるかなってちょっと思ってたりする
ね。まあ、車中泊俺はちょっとやっとくからさ。
車中泊。でも車中泊って今あんま敬遠されるからね。
意外と。別に場所とあとまあマナーというか
変な。マナー、あのエンジンをかけるなっていうのがやっぱあって。うん、
それは当然。
今の時期エンジンかけ
んかったら、ね、今の時期はそれはしんどいよ。なかなか、まあ、俺は基本だから冬だからさ。
いや、冬ならいいと思うんけど、うん、でも冬のテントキャンプって一番あのいい限定ね。
まあ、虫おらんから、
ね。虫おらんし、やっぱ結局あったかくすればなんとか過ごせれるから、うん、まあ、火を起こして やるのはいいし、一番いいのはそのインストールできるっていうかね、あの暖炉っていうか、あれ、薪ストーブもね。あれが一番いいなと思うんけど。
電炭とか、
あ、それ危ない危ない危ない危
ない。殺しにかかったらインストール
絶対やばいやつやね、それテント内で電炭はインストールしたらダメなやつ。アンインストールしよう。
アンインストールしよう、ね。
まあでもそういうのあるよ、あのこう電炭じゃないけどこういう豆石炭やったかな、ちょっとちっちゃいこう加工された石炭を挟んで、うん、アンカーみたいなのを挟んでそれをこう温めるっていうのがあるんやけど、
うんうんうん、
あのね、そういうのも面白いんけどね。
言い出しっぺの法則ってのがあるんで、
まあ、言い出しっぺ、いつも俺は言い出しっぺなんだよ、
うん、はい、
あと
石油にはとりあえずなんかバーベキューみたいなのしたらいいんか。
そうそうそう、バーベキューしたいねって言ってたんですよ今ね、
うんうん、
なかなかタイミングとね、雨降っとる時期も多かったしね、
なんかなかなか雨の天気も良くない ね、
うん、
暑い時期終わったと思って、
さすがにもう予報を見る限りは気温のピークは過ぎたかなと。
今からでも秋口にかけて結構実は虫増えてくったりするんでね。
ああ、気温下がっても虫は増えるってか。
今はそうだね、暑い時よりもちょっとさ、うん、
ちょっと
緩いぐらいのが
多いね。緩い
ぐ
らい出てくれんでね。
ああ
夜、
なるほど。
デジサスかな、苦しい優しいんじゃなかったっけ、
おもむろに
マイルドやから
さっきからずっと
マイルドやから言うとったと思うけど、
優しい卵、
優しい卵
優しくなかった、
うん、美味しかった。
いやいいな、なんかそういうジャンクなもん食いて。
いや、よく食っとるやろ。
食ってないよ、ジャンクなものは全然食えてないよ。
あ、そう、
多分、うん、
本当、
うん、ラーメンも食ってないし、基本的に家に寄るものがちゃんと作られたものを食っとるから。
うん、
マックは
マックも行ってないずっと。今は本当に行けてないな、外出れんくなったしね、なかなかあんまり。
ああそうか、それはあるか。
そうそうそう、
天音くん連れて、あ、お
ほう、いや天音くん連れて行けばいいんやけど、
散歩とか行かんの。
散歩行くけど途中で、いやむしろ最序盤で抱っこになるから死ぬほど辛い。散歩行くと俺が、
え、いい修行やん、いい修行やん、そこで
いい修行ねんけど、うん、あのもう、ね、炎天下やったらもうそれどころじゃない騒ぎな
の、ま
あ、
ま
あ
確かにね、
うん、で俺はそれ、うちもそうやけど、
思いかつ熱源が目の前にっていう、
しかも暴れるし
抱っこ しとって暴れるの。
暴れる暴れる
暴れるならじゃあ歩けって話ね。
歩かんげん、
うちは首やねん、ずっと。
俺あのあれなら楽ねんけどね、そのこの
肩車。
ああ。
でも肩車下手したらこう天然源みたいにこう来るから、首こんな折れるわーってなる。もうあと多分2キロか5、もう3キロ増えたら俺本当に首やられるんじゃねえかぐらいな勢いでこう揺さぶってこう来るから。
すげえな。
あーってなるときあれが。もうこう、この足をもうすぐ悪撃しとるよ、ずっと。そうならんように。
あれをあの、キックバイク、
うん、もうこの暑い時期乗らん。
あ、
うん、
そうか、
外行きたかったん
ね、あんまり。暑いから、ね、いや、じゃあ涼しくなったらそろそろ日中うまいことちょっと、
まあそうだね、まあ、公園とか行って遊べればいいんやろうけど、うん、まだ日中は暑いよね、日でとったらね、
うん、
でもまあ多分今週末なんかも割と、まあ、雨気味なのもあって晴れマークはついてないから、
明日の朝
は晴れ、
20度。それが唯一自転車乗れる時間帯制、うん、
あ、そっか。先々週のなんか天気いい時なんて、もう公園行っても誰もおらんしな
さすぎて、まあそんな、でもやばいレベルやった
から、いや誰もおらんっつって
死んじゃうよ、
信じられ、こんあの盛況しとった公園誰もおらんって面白いよ、あのこんな天気がいい天気だねっつって
やばかったね、時代がね、
うん、まあ、日中は下手に外出るとマジで倒れるからっていう。
倒れる
実際、うん、 そう、まあ、前回ちょっと言いかけて途中だったけど、うん、実際俺も街中で倒れた人目の前で見たからね、熱中症で。
フラフラっつって、
フラフラでもなかったんだよ。すれ違った時点では普通に歩いてたと思うけど、信号待ちしとったらなんか何だか、ああそうか、なんか何か落とした音がして、スマホかなんか落としたんかなって振ってみたら、
フッキーが知らない間にこう、うん、ちゃったんだ。
あれか、あの伝説の
人、伝説の人だ、
人や、
うん、俺じゃなきゃ見逃してた
ちょっと待って、しまっつって、男の人、女の人
出たよ
出たよ、これ女の
人、女の人、
この人キャラ作りがすごいね、
しっかりしとるね、しっかりしとる
ね、聞いたはずねんけど
確か多分言ったよ、まあ、収録前にいっぺん喋ってんだけど、
うん、何歳の
知らんがな、
若い人はね、確かに、
うん、年下で明らかにまあ20代ぐらいの感じで
しょ。スカート履いてたんですか。
スカートやったよ、はい、スーツ、はい、スーツして仕事中って感じだったね。
丸山さんってアンダーから攻めてったと思うけど、大丈夫ですか
変態か
ちょっとチェックし始
め、まあ、助けたっつってもあれやからね、俺は何もしてないというか、
え、
俺声かけたけど、もう一人近くに寄った女の人がすぐに、あの日傘さっと刺して、さらにもうちょっと離れたところに寄ったカップルが、女の人がすぐ救急車呼んで、弟の人がすぐに水買いに行ってって感じで、
すごいよね、その
連携、すごい、そうそう、連携すごかったで、水も一本飲ませながら、なんかあの、いや、なんかちょっと冷たいペットボトルでちょっと首つり冷やした方がいいんじゃないって言って、じゃあもう一本買ってくださいパッて、もう一本買いに行ったりとか、
うん、すごいね、そういうので
、その日陰に移動するとか、そういう
のか、ああ、そこまでちょっとできんかったんやけど、そのあたりでさっそうと
医者が、
医者ですっていう若い男性がこう、あの、麻酔科医やったかな、うん、ですって感じで、すってきて、どうされましたって感じで、一応軽く説明して、
すごいよね、そんなの、
じゃあ
劇団じゃねえ、劇団。
劇団好きですよ、
この人。そこで初めて、じゃあちょっと動かしましょうって、要は動かしていいか分からなかったからさ、倒れた人で、
そうね、
だから、とりあえずその人が見たら、まあ、これ熱中症やから動かしても大丈夫、じゃあちょっと日陰に動かしましょうって動かして、うん、で、ちょっとその上着取ったから上着脱いでもらって、その水、初め首だけだったけど、まあ、首よりも脇の方がいって脇に差し込む感じにして、うんうんうん、で、まあ、救急車が来て、まあ、その人が全部説明してって感じで、
すげえな、
うん、いいね、
うん、
そういう救出劇やね、
うん、そういうのないしね、なかなか。
いや、俺も初めてびっくりしたもんだって、初め見た時は見、ま、やっぱり、ね、見間違えと思うよ ね、 もうそうだね、倒れてるけど、いや、あれは転んだだけ、あ、違うか
って
。
倒れた人に駆け寄れんよね、なんかちょっと怖くて。
だから初めだから転んだだけやと思ったから、起き上がる、あ、でも起き上がらんの、いやいや、あ、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつって感じで。
俺も類似のやつしたことあるけど、その時はもう酔っ払いのおっさんが、あれ、コンビニ行き、倒れかもう歩けって言って、もう血まみれになって、倒れて血まみれになって、
略して、
大丈夫ですかって言っとるのに、よし、ちょっと今からいかんなんから。
めんどくさいやつやね。
そう。何、それは、ね、酔っ払いが血まみれ。
酔っ払いがチャリンコで倒れて血まみれになっとるのを、何人かで集めて、大丈夫っつって、救急車呼ぶとか言っとったけど、向かってて、よし、いかんなん、最近、
いや、
も
う、つっても
。いけやと思って。
いや、俺はそれは、それ、そういうので類似で言うと、前も言ったけど、あの、定食屋さんで倒れて、失禁しとるおじいちゃん。俺もなかなかちょっと、大丈夫ですかって言いづらい雰囲気でしたよ、なかなか。失禁してますがな、
って
思う。
ああ。
おおって思いながら。
だから、綺麗なやつだった。
まあ、そう
やクリーンなや
つ。そういう意味ではクリーン。うん、
いい思い出
の。いやけど、びっくりするわ、っていうね。うん、いや本当あれ、誰か周りに その他の、特にそのカップルの連携とかも含めて、周りが動いてくれてよかったなっていう。
本当にでも、今、若い女の人がもしもそれでやったら、
何
に助けたら、
何腹なんじゃねえか
って。そうっていう時代ですよ。
触りました、ね。
気をつけな。
触りました。そう。
わっちですか。
わっちです
か。わっちですか。あいつ、触りました。って言われるよ。
ぼや、ぼ
やっとね、なんか怖い男の人出てきて。
うわ。
なんかもう下着ばっか見てましたっつって、もう動かされた気分ですって言われる。
怖いぞ。
金沢でそこまでの筒持せおらんやろ。
筒持せというか、もう何があるか分からんしね。だから冤罪っていうのはそういうので生まれるからね。
さすがにちょっと被害意識が強すぎる気がする。
でも俺も若い、例えば20前半の子を、うん、そんな状況で一人しかおらなかったら、こう行けんわ急に。
そうだろう。
まず行けるけど、触れん。
うん、
なんかこうね、なんやろうってなる、
うん、
怖いわ、
怖い、
あ、
大丈夫ですかってなる
ジェスチャーしてます、ジェスチャーしてます、
さてません、さてません、ジェスチャーしてますって 触ってませんよ、触ってません。
サッカーのノーファールアピールじゃないから。
でもまあまあ、でもいかにはならんやろうねって、だから。ただそこに俺だけの人、
まあね、言われてみると確かにそういうことはあって、まあ、それ見た瞬間に、まあ、すっ飛んだというか、
まあ、男ならね別に全然いいけどね、その若い子とか大丈夫かってできるけど、怖いわ、
まあ、女子高生とかも最悪ですわ、
怖いな、
本当下手したら人生狂わされますよ、ね、
倒れるレベルなら声かけるよね。ちょっと困ってるレベルの子に声かけるかどうかっていうのは悩むかも。うん、前言ったっけ、サイクリングロードでチェーン外れとる子もって。
うん、ああ、ちょっと前ね。それも俺聞いた時に思ったもん。怖いなって。
チェーン振り回したりして。
いや自転車のチェーンが外れたんか、なんか困っとる子もおったから、チェーンかけてあげたってのがあって。あれ、まあ。
すごいと思う。俺は、多分チェーン作りできんから、一緒に。困ったねって言っとるだけ。
おう、おたれよね
つって困った人
来た。むしろおらん方がいいかった人が来たっていう。
サイクリングロードでそれできたんやけど、普通に街長やとできんかったというか、なんか、あ、困ってる子おるなーって通り過ぎて。
まあ人が周りにもいっぱいおるから
やろ。いや、特におらんかったんやけど。
うん、じゃあ行ってやるよ。
ねえ、
シチュエーションが乗っかればいいよ。うん、それをみんな自転車乗ってる人同士って分かっとったら別にそれは大丈夫やけども、もう本当に。街の一角で、
あれ、フッケさん、でもそれ、フッケさんもチャリンコ乗っとってるんですか。ただまあまあ、シチュエーションとしてはいけそうだけど、
ね、
おもむろに来た人やったらいいでしょ
う。OK 認定。
OK 認定くらった
わ。愛心員か。
なかなかね、そういう、例えばやけど、うん、今よくある、その、水害じゃないけど、うん、まあ、氾濫、しました。ただまあまあ、行けんことないぐらいの川に、ぼちゃーんって落ちた、自分しかいないってなったら助けに行く。う
ん、それはいけるんじゃないかな。
いや、でも、怖いよ。なんで、そういうのって大概、お互い、
ああ、友だわれ。
友だわれのパターン
あー、ね、そういう意味合いでってことね。ああ、ねんたら、それは、その、
考えてしまわんけ、ちょっと。
それは考える。
まあもちろん、そのに、ね、その、子供だったりとか、肉親だったら、行くと思うけど、ちょっとよくわからない人だったらちょっと難しくないっけ、子供やったら行くかもしれんけど、でも怖いって泳げんから、そもそも泳げる自信ないから、でも自分しかおらんかったらね、今しかないってなるやろ、もう怖くないですか、
あれ、なんか行けそうな判断ができれば、
そうそうそう、それができんから自分にその泳力というか泳ぐ力ないし、僕全然、
行って要求助者になる。
むしろ邪魔者、俺みたいな体やったら。
まあ、その後から来た人が結局助ける人が2人になってしまったって言ったら大変やから。そうそ
うそう、最悪の場合、俺は切り捨てられるパターン。子供は助かったけど、助けに行ったあいつは助けれませんでしたみたいなパターンもあるからね。
まあね、まあ実際我々の人確かあったでしょ、どっか2、うん、3週間前に、ね、あの子供が溺れて、おじいちゃんが助けに行ったと、おじいちゃん溺れてしまったって、子供は別の人が助けたみたいな、
あ、子供助かった、
あ、いや確か、いや両方亡くなったパターンもあるし、片方その、うん、お母、あ、違う、お母さんかなんかが助けに行って、お母さんが溺れてしまって、
で、それ、子供は、それは剣の話なんでね、
ああ、
うん、石川県の剣のうちの会社の近くの話なんで、だからそこ見、まあ、まあ、通るか見てんけど、うん、まあ、まあ結構早い
流れが
、うん、多分俺やったら泳げんぐらいの、そんなとこにこう行けんなと思って、小学5年生やったからね、その子確か、
自分、うん、だって、うん、お母さんと自分の子供、
そうそうそう、
まあ、そういう関係性やったら、まあ、思わず行っちゃうんやろね、
行くやろ絶対に、うん、しかも結構フェンスがまあまあ登らんなんとこで、多分お母さん登るの大変やったと思うよ、単純に普通に、うん、
まあ、でも血つながっとったら行かない選択肢ないと思うよ、う
ん、そうそう、分かるけんけど、うん、その中で血つながってなかった場合どうするっていうところ、
いやー、
難しいよ、
判断する、
だ躊躇するよね、
うんうん、
まあ、それは当然、うん、
でそれは大人やったら多分助けれんと思うよ、うん、子供ならまだ最悪こう行けらんかなと思うけど、うんうん、大人同じぐらいの体格のやつをこう持って泳げる自信なんてないし、まるちゃんはでも女の人だと行くんですよ、
救急車呼ぶとか。
それはもちろんそう一番あれやけど、 あの、まあ、消防車呼んで、消防呼んで、
まあ、前提覆すような話をすれば飛び込まずに助ける方法を探すとかかね、釣り竿じゃないけど、
インテリな、インテリな、
なんでそんな顔されたかって真面目に答えたんやんけ。
血も涙もない
血も涙もないじゃないでしょ
う。まあ多分俺も同じこと考えた、まあまあ、ロープだったりとか、うん、長い棒みたいなものを探すけど、
泳ぎには自信ないからさ、そういう方向性で何かやるんかなと。
今本当に雨の被害多いから、そういうのってあるんじゃないかなと思って怖くて、やっぱり、
まあ、無理はできないんで、
だからもうだったらブワーってなるライフジャケットみたいなのを常に持っとくって、
何にも伝わんない、プシュってやったらブワーってなるライフジャケット、
もう完璧じゃないですか説明としては
涼しいやつや、
そこから漏れるねせっかくのやつ膨らんだやつそこからいっちゃうね空調はダメです
じゃあロープでも持ち歩くか、
それはありかなと思うけどね、
ロープ持ち歩くありなの
腰に巻いてこう、
そう
晒しみたいにして巻いて常に
何者やって話やんけ、
シャーッてシャーッてシャーッてまあでも常になんか身につけとく、なんか ED なんとか、
これなんかちょっとパラコードしなかったっけ、
してない
っ
す、
あれ誰だったっけ、
誰ですか、
パラコード
しとった、パラコードの
あそういうのあるっとるけど、
そうまあそれではさすがに救助は無理だけど
そうね、まあでもそういうのがあってしっかりかもしれない、その例えばやけど、まあそういう水のやつじゃないけどライト、ちっちゃいライト持っとるとか、ちっちゃいそのナイフ持っとったりするのは便利だと思うよね、何かの時に役立つしね、そういうのって、
まあ、ナイフは持ち歩
く、危ないけどね、ナイフはちょっと銃刀法引っ
かかる、スパイダルコのあれなら大丈夫、
あれ大丈夫なんけ、
折りたたみなら一応その弾開けはかなりまずいというかセンシティブというか、
そうなんで、だから結構怖いし、俺は持っとるけど、あの、まあ、見えんようなところにもちろん置いてないんけど、
確か一応そのいわゆるバタフライナイフ的な飛び出しナイフ、あれはなんかいろいろとイチャモンつけられるらしいけど、折りたたみ系はあんまり言われんって聞いた記憶が、
まあ刃物と火は役に立つわ、
そうですね、だからなんか持っとくにあればな、何か選択肢が増えるというか、
俺も車で事故られた時やっぱりそのなんかの、なぜかヘッドライトいつも持っとってヘッドライトを常に持っとって、
なぜ
すんげえ役だったわ、でもやっぱ夜、うん、あのライトあるだけで、
ああそうか、まあ、スマホのライトでできんこともないけど、まあまあ
車におれんし、してどんどん火が傾いていくし、うん、ただ、まね、警察待つだけでもライトないとやっぱ怖いし、
うん、真っ暗は怖いよ、
すんげえ役に立った、やっぱライトは持っとこうかって、
まあ、車の中になんかちょっと積んどくっていうのは災害グッ袋じゃないけど、
まあ、車の中にあのハンマーを持っといた方がいいらしいね、やっぱね。
マルちゃんマジ。また出てきた
けど、ね。出てきたけどね。
前々回の話じゃないけどさ。
もう二重の極みやる分も極めるか、もうあれの、あれ。
鉄菱じゃなかった。
てめえ、言ってた。言ってたね。俺の、あの拳、壊れてもいいから鉄菱してみるわって言ってたね。マルちゃんのね。
しくじったら、マルの顔思い浮かびながら死んでやるっていう。
そうそう。できんかったら、もう恨むぞって死ぬって言ってたね。力を集中するためにはどうすればいいかって鉄菱やつって絶対無理やけどやってみるって言って話して
た、まあその何だっけ、ショックレスハンマーかなんかあれ、そういうのも含めて車の中に一通り持っとくっていうのはいい、
その前あれば憂いなしで、
剣士を抜いて何かでガツンって、
剣士抜くまでにいろんな覚悟がある多分1時間以上の覚悟はいると思うよ、
どうしかもどうやってそれは引っこ抜く、何工具かなんかペンチかなんか持ち歩いたんだ、
そうそう、一でやればいいじゃんかっていう。
そう、いろんな順番が間違ってる。
抜いた挙句、これでっつって。
それくれやーって。
それくれやーって。いや、もうまあまあ、その間やれば憂いなしということで、まとめ、
そういうまとめでいい。
まとめます。
自分を備えるかですよね。
ああ、そうだね。それはちょっと自分の中で持っとかんのやろうけど、常に持っとけるものって少ないよねっていう。
ね、僕、車の中に、うん、バッテリーのジャンプアップコードと、牽引ロープ入れてあるわ。
うん、ああ、牽引ロープはそうだね。なんかいろんな
方法とも使
える、ね。あれ、雪国やからね、そういうのって役立つよね。牽引ロープってね。
あれ、誰だったっけ、なんか脱輪して助けてもらったとか言っとったの。雪の中で。あれ、誰か言ってなかった
雪じゃないけど、その車乗り立ての時にヤンキーに助けてもらった。
ああ、それか、
うん。丸山さんと一緒に。
うん、
あ、一緒に行って、
あれマロが知らんって顔してるけど、
女の人と遊ぶことになって、俺車の運転嫌いやからデートなのにマロさんを運転手として召喚するというわけのわからんことをして、挙句俺の運転してる時にハマるっていう。
でそこに早速とヤンキー
が、ヤンキーが助けてくれ
る。ヤンキーに助けてもらったんやったっけ。
そうそう、すげえ助かったマジでいい人だった。やっぱ見た目で判断したら悪いなって。
よくないやつだな。俺
が話のまとめはそれでいいね。はい、まあ、うん、ケインロープとかね、まあ、確かにそういうの車に積んでけるまで結構多いからね。さっき言った自分が持ち歩くものだと折りたたみナイフとか、そういうこと10得台ぐらいに収まるけど、車って言ったら一袋というかに何か入れ、いろんなもん入れといてもいいんかなとは思ったりするね。
そうだね。なんかあの雪山に遊びに行くっていう遊びをしとったから、その頃
そうなんだ、ね、
雪取りとかしとった時に大体、うん、あの刺さるんやって、雪壁にさ
何車はね、
車がさ、
ザクッと
ザクッと刺さって
抜けれんか
な、タイヤもはまるとか、
空転するしみたいな、
ね、うんうん、大体引っ張ってもらったりとか、引っ張ってあげたりとかするし、
慣れとるね、そのパターンがあるんや。
そう、常備
常備、
ね、
うん、もうご助会的な雪取りする 人たちのもうご助組織があると、
まあ、そこら辺の人はみんな分かっとるってことだから、まあね、結局
そうだね、
お互い様と、うん、
もうおよそあの福井とかの県境ぐらいまで、まあ、山に走りに行くわけやから、ここから2時間ぐらいかけてそこで遊ぶわけで、なんていうかな、すごい遠出しとるんやね。でちゃんと帰ってきて次の日仕事行かんなんから、
ちょっと備え
したから、ね、帰ってこれる準備はしないとい
け
ない
、まあ
帰るまでが
遊びに行くのが本来ダメな。
まあ普通に喋ったらそれは何、法的には OK な話だったなっていう。
いや
ー、雪取りですからね。
でもまあ
そういう遊びがあるな、ね、雪の山に車で
滑るから、あのドリフトしやすいから。
あ、そういうこと。
う、うん、
あの
タイヤを、
今の話、昔の話、
昔の話。
あれか、そうそう、あのラリーみたいなことをするってこと、
うんうん、
山で
行動
しやすいし、うん、あのタイヤの減りも少ないし、消耗も。
なるほど、やっと分かった。俺今ハイエースで想像しとったから。
ああ、その前事前があったから、
ハイエースで行くようにしとった。相当なやつやな
って、やっとピンチときました。
まあでも面白いんやろうけど、怖いわ俺、車はやっぱ怖いわ、運転。
車はね、怖い。自分の手で動かせるものは怖いですね。バイクはまだ自分の、ね、
そう、そっち、バイクはもうむき出しやし、怖いな俺は。
ワンミスで死ぬじゃんっていう。
そうそうそう、
バイク
は、まあ、下手したらこの道路に石ころ、ちょっとでかい石ころあったら、そういう踏んでこけてることだってあるわけやろ。
あるね。
それがやっぱ怖いんでね、やっぱ、
うん、先を見て
とか、まあ、でも速いとやっぱね、やっぱ
動物出てきて、猫、まあね、まあ、なんか動物が飛び出してきて車やったら危ねえで済むけど、二輪車の場合、まあ、踏んでも吹っ飛ぶし、避けても吹っ飛ぶかもしれんしっていう。
まあまあまあ、それバードストライク的なものもあるだろうしね。
そんなこと言ったらね。
まあ、下手したらやろ、あの、
タイヤ飛んでくる、タイヤ飛んでくる。
まあ、そうそうそう、
それはもう、車でもタイヤ飛んで
くる。死ぬよ。
あのそれは一律死ぬ。自転車の歩行者でも死ぬ。
昔ヘルメットでこう、ゴーグルって今は死なねんけ、絶対に。
別に絶対じゃないよ。
だって、その、虫バンって入ることってやっぱないけ。
あるよ。
それでもううろたえてこけそうな気するんけど、チャリンコでも怖いときない？あの虫の大群がバーってきたら、わーってな。
なるよ。
なるよ。
なる、
まあ、なる。それの早いバージョンって嫌じゃないで。ちょっとでかい蜂とか当たったらもう終わらんけ。
さすがにある程度走る人はさすがにちゃんとしたフルフェイスかぶってる気がする。
いやでも、あ、そうだよ、ハーレーとかやったら割とマサングラスだけとか、
ててやね、
イージーライダー
ね、イージーライダー、そうそうそう、なんつって、
そう、うん、まあ、怖い。まあそれなりに、まあ、それはそ個人それぞれの自己責任として安全に振ってるというか、うん、
まあフルフェイスちゃんとして革ジャンとか取ったらそれなりには
大丈夫、
安全だよ。
安全かはそれは別問題やけども、
まあ、最低限で、まあ、ある程度の防備はある、ね、
そうか。俺確かにエアバッグもあるらしいから、
瀬戸さんの実家に遊びに行った時、雪の日で 帰りにちょっと坂通ってこうとしたら、ね、坂の中腹で止まって滑って。
あったね。
どうしようこれも帰れんと思って、ブーンってそのずーっとバックして、なんとか探して帰ったっていう、その平坦な道。わからんくてどこ。
それは車何
シビック。
シビックで登れるような状態だった
と。もう本当登れんかった。また、ギュ
ッギュッギュッ。むしろどうやって来たんやって話じゃないですか、
そこまで。どうやって来たんやったんね、あれね。
だ
って、うん、むしろ何しに来たんやったんね、あれね。
あんたは送り届けたんや。ありがとうございます。あんたに届けに行ったわ。大事な息子さんを。そのカリアは。じゃあ帰ろうと思った。本当に帰れんくて、俺その道しか知らなかった、確か。
ああ、変わった道から人ってんね。うん、
難しくて、どこ行けばもう本当に山道やったから。
田舎の道どれも一緒に見えるパターンだ
し、ね。一緒に見えて、だからこの道でしか帰れんって思っとったから、もう焦って。ナビなんてなかったし、当時。まあ、なんとか帰れたけど。もう死ぬかと思った。瀬戸さんち止めてって言おうと思ったけど、さすがにそれはもう、全然全然もう無理やと思って。
無理や。
どうせ、瀬戸さんで酔いつぶれて寝ぞと走ったはずで
したし。ああ、そういう状態そうです。
基本的に飯食いに行って、瀬戸さん酔っ払って、瀬戸さんち行って、少し、まあ話して、寝落ちするから帰るってパターンが。帰るわ。な
んかいい ルーチンというか。
瀬戸さんちの時間は犬に吠えられんように帰るんけど、結局吠えられて帰るっていう。わわわわって帰る、夜中に。で、帰れないっていう。
いい話だなっていう。
すごいよね。中腹で空転し始めた時のショックね。
飛び降って
くる。うわうわってなるよ。タイヤの状態も良くなかったと思う、確か。スベスベで。うん、ずるっとったし、うん。
タイヤトラブル多いよね。
そうねんてね。
一回バーストしたよね。
バーストしたった。
どういうこと？
いや、なんか知らんけど、ファイヤーが出とって、中身から
。いやどう、何年使ったらそうなる？交換線
と。いや、わからん。なんか多分アライメントおかしかったのがすごい。
ああ、そこからの話。
すごい、そのワイヤー出とって、ね、中から。
それ前から傷ついたの、
まあ、大丈夫やろうっていう感じ。
大丈夫じゃねえよ。
ドリタイヤみたいなね。
しかもドリタイヤ、しかも使い続けてるよ、それが。ドリタイヤは その時しか使わんから人として、それで、まあ、普通の道走った
よ。いや、俺あんまズボラだし、その車に対するあれがあんまなくて、その。
限度があるわ。
頓着が。
ワイヤーで撮ったらあかんやろ。
なんか出とるって。痛え。大丈夫だっつって
大丈夫か、ね、大丈夫ではない。
そこまで使ったことないな。
いや多分ね、そんなに長いこと使っとったわけじゃないん
や
ね、
まあ、これ結局そのさっき言ったようにアライメントくるって
多分その
変魔もおっしゃったんやろね。
そうだと思う。
右側だけとか
内側全部全タイヤ内側。あやっべよ。だから今考えると全部出とったからね。バイオ
危ねえな
え、まあ、そのシビックって兄ちゃん乗っとった？
いや兄ちゃん乗ってない。普通の一番初め買った
普通の
俺シビックやったあれ。もうストリームじゃん。
あ、ストリームやったかもしれん。でも、わー、取っちゃったかな。
だって、それ確か俺、今の奥さんと、まだ付き合う前ぐらいの時に、なんかみんなでご飯食べに行こうってなった時だったっけ。
いや、もっと前やと思う。
あれ
瀬戸さんと。中古車？
中古車、中古車。
中古車
か。瀬戸さんとつるんどった時やから、すげえ前やと思うよ。2007年。8年
15年ぐらい
前。え記憶の不一致が今発
生した。もうさ
時間泥棒が。
時間泥棒。
いやまあいいんやけどさ、
記憶泥棒。
7年8年と思ったら、まあそうだ。
もうそんなこともあり
ました、ね。まあ、シビックじゃないかもしれない。ストリームやったかもしれ
ない。同じことも
あった。車の整備はちゃんとしましょうという。うん、
する
しとる。オイル交換とか自分でします？
あ、昔しとったけど、もう工場に出すようにしてる。
自分ではせんけども
。オイルもね、捨てんなんしね。
ああ、そうやね。自分で交換しとった。あれって自分でやってる人どうやってるの？なんか缶にま、溜めとく
み
た
いな。なんかオイル捨てる用の、
ね、
うん。
固めるテンプル的なものもある。
そういうのもある。大体の段ボールの中になんか、
うん、
おむつ的ななんか、
吸わせるものがある
の？そういうの
があって、ポリマーが入ってるみたいな。
で、畳んで、燃えるゴミにポイっていうパターン。
お
ぉ。可燃物なんや。燃えるゴミなんや。
う
ん、
まあまあか、燃えろか。
そう、
うん。うちの父ちゃんはずっと うち土木しとって重機とかの油の廃油とかを、うんう
ん、全部道に巻いとった。
道には巻いてない。あの
近しいことしてる。近しいことしてる。
それはあの大丈夫なやつ。
薪ストーブじゃないけど、なんかオイルストーブ作ってそれに入れと
った。
可燃させとったって
ことだ。
廃油もあの引き取ってくれるもんね。貯めてあっても廃油っつって
参拝でってこと。
なんか
もうちょっと使えるものとしてってこと。
リサイクル業者かどっかが取りに来てって言ったら取りに来てくれるんじゃないかな。整備会社とかそんなんやと思うけど。
そんなんあるよ。
廃油ドロドロ貯めて。
そこまで少なくともその、うん、1台しか持ってない車でそこまではやらんオイル交換とかまだやらんよねっていう。
あ、昔好きやったからね、何でもかんでもやってたな。
何が熱いんですか。あの
ドレインの
下潜り込んで開けてって話。
その蓋をなくすっていう。
つるっと
やっちゃった
みたいな。つるっとやっちゃったみたいな。
つるっとやっちゃった。
わかんないわかんない。それは
そこからビューって出すやつの蓋をなくして
。そう、蓋をなくした。スパナとかでやっちゃったから。
バーンっていくと。
のあーです。
あーですのあ。
の
あ。
あかんねえな。まあいいや、もう1時間40分ですよ。っていうか、もうそろそろまた日付変わる。
ほんとよ。
はい。特にもういいですか。なんか言いたいことはないですね。
あ、1個だけ。あの、うん、おじいオズボーンって知ってますか。
あ、知っとる。
あ、知っとる。
うん、
どのおじオズボーン。
いや、どのって、
ね、どの
って おじオズボーンは、
おじオズボーン。パンクロックっていうか、あの、
あ、そっちの、あの、
往年、往年、デスロックというか、往年の方、往年の方。
え、あ、なんかお笑いの方や
った。そう、俺も、おじオズボーンとおじオズボーンのこと、どっちかの。
ああ、そういうことか。
おじ
とおじオズボーン、あの、コウモリ食った方やったっけ。
あ、そうそうそう、コウモリ食った方。
いや、その、お笑いの方。
じゃない。
じゃあね、どっちやねん。
オジオズボン。
オジオズボンだ。ミュージシャンの方のオズボン。
つい先日帰ってきた板倉くん
が
で、誰か宮田に似とるロックスターおったなって、オジオズボンに似とるらしくて、どんなん
だろう。わ、まあ、かるな
それ似とる、似とるんですかねっていう。
わからんではないな。
すげえ、クリ
スそっちやった。オジオズボン、今、しかも今のやつ70代
よ。まあ、今の画像はもうオジンオズボンやな。
オジンオズボンねんけど、あの似とるって言われて、俺も見てんけど似とるけっていう。
いや、わからんでは、わからんでは。
嘘やろ。
いいえ。
でもどっちやろ、オジンオズボンかな。どっちのこと言ってんの。
いや、オジでしょ。
オジンオズボンって言われた。73歳のはず確か。
うん、73歳。
あのコウモリ食った男に似とるって言われて嬉しくはなかったわ。
わかんない。
マジ。なんか似とる、あの、おってんだなぁ、つって、あ、思い出した、おじいおズボンって言われて、嘘やろって、俺調べてみて。
昔のおじいおズボンなんだな
ぁ。デスメタルとかの。
歌知らんけど、コウモリ食ったことは知っとる。
デスメタルの走りで、確かコウモリって感染症あるから、やばいんや、食ったら。生肉とかを投げられるっていうパフォーマンスされとって、わぁ、つってコウモリ食ったっていう、本当に。
この人からコロナになったんじゃないかってね。
そう、そのぐらいの。まあ、これはっていう、みんな客観的に判断されて、似てますっていう、おじいおズボンですかっていう。
じゃもうラジオを聞いてる方は、宮田さんのことは、
そう、おじいおズボンの、まあ73歳やから、まあ30歳ぐらい若い人です。
コウモリ食うと
コウモリは食べません。
共通点はそこ。
コウモリは食べません。っていう、ちょっとまあそういうことで
、はい、
久々にそんな似とる、いろんな似とるって言われたことあるけど、おじおズボンに似とるって言われたの初めてです。
まさかの外国人や
ん。外国人、タイ人にタイ人に似とるって言われたことあるけど、あのおじおズボンに似とるって言われたの初めてです。
それは初めて。
似てますってショックねんけど。
もう最後に似たかったのはそれです。
もうちょっともうちょっとあったやろっていう。
いや、まあいいんやけど、それ間に挟めんかった、その話題っていう。
挟もう
と思って最後に何か言おう
って。いやでも挟もうと思ってんけど、挟めれんやろ、あんなもん、こんなもん。
今日挟まいや、はいはい、終わり終わり。
雑な終わり
方された。
雑
大して広がりません話は最後に。
お、広がったろや、広がったろや。コウモリ食ってんぞ。
うるさい、終わるぞ終わるぞ。 はい、じゃあ、はい、じゃあいつも通り最後に、番組の感想等々ありましたら、ツイッターアカウント、あじゃらか2021まで、DM 等々送ってくれると嬉しいです。
コウモリ食べた人もね。
どうぞ。お返しします。
バットマン、
バットマン。いいから。
もういい？
もうもう、
はい、
毎回なんかしてここでわちゃわちゃ
最後に
わちゃわちゃ
誰かに、ね、挟み込むからさ、はい、じゃあ、以上第20回、終わりでございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。